2006年12月1日から10年と2ヶ月が経ちました。そして、この番組、なだらか向上心は、第1000回を迎えることとなりました。これも、聞いてくださっている皆さんのおかげです。誠にありがとうございます。そして、今回の総再生時間を見ていただきたいのですが、150分このなだらか向上心は今まで15分という制限の中できっちりと配信してきました。しかし今回はその10倍150分でスペシャルでお送りしていきたいと思います。内容はまず長男が出ます。そして一人で出るのではなく僕と一緒にトークをしつつその後クイズもします。さらにシバンちゃんも出てきます。シバンちゃんが出てくるところがありますので、最後までお聞きいただければ幸いです。ということで、第1000回の番組を迎えることとなった自分がお送りします。菊師匠のなだらか向上心。でね、結構気合い入りましたね。台本は作らないのが結構自分のやり方の一つなんですけれどもね、こういうことを言おうって頭にあると声張っちゃうもんだね。ということでですね、改めまして1000回を迎えることができました。ありがとうございます。いろいろとですね、内容の方も考えてみたんですが、ただただフリートークが150分続くわけではありません。まあさすがにね、それは聞いてて、もう何の話してんだ今みたいなことになってきそうですので。まあいろいろとですね、ブロックがあるというか、お話ししている内容がこう区切られていくので、その中でまあ150分を1日じゃあ15分ずつ聞こうかなとか、そういった分け方をですね、していただけると嬉しいなと思います。150分ってね、2時間半ですからね。一人で2時間半ってなかなかね、まあ、長男も出てきますんでね、そこのあたりを入れると一人喋りというわけではないですし、まあちょっといろいろとどういうことをするかをですね、ざっと前もってお伝えしておこうかなと思います。まずですね、このままフリートークが少し続きます。で、その後に一旦区切りを入れるんですが、今回区切りがですね、まあ、ジングルとかそういう言い方しますけども、なだらか向上心で、別の番組で使っている CM、まあ、この番組でもたまに入っている時はあるんですけど、その CM をいくつか入れさせていただくのと、あとですね、500回記念っていうのが過去にあったんですけど、その時500回記念で歌を歌ってくださいっていうのをいろんな人に無茶振りして作ってもらったんですね。作ってもらったって別にプロじゃないから、ただ、即興で鼻歌で歌うようなぐらいの感じなんだけど、まあ先ほどから何回か名前出ているシバンちゃんも歌っていただきましたので、シバンちゃんの歌どこかに入ります。で、あとチャボの歌も入ります。チャボっていうのは菅井よしきくんなんですが、横断歩道の元メンバーですね。チャボくんのね、音楽を自分で後からこう、楽器とかの音を入れて、ちょっと加工したらですね、結構いい感じになって、今も聴いても、好きなんだよね。チャボの独特のメロディーがね。即興ですからね、チャボもね、あれ。まあこれは前もって言っておくと、フリートーク後にチャボのその500回記念を祝福してくれてる歌流しますんで、お楽しみにというか、まあ500回聴いてる方はもう知ってるかと思いますけれども。あとはですね、うちの母親ですね、母親も500回を祝福する歌を即興で歌ってるんですよ。まあ母というか、その年ならではのテンポ感というか、でも、ほがらかな感じでね、いいと思いますので。まあ、歌詞はあくまでも500回とか500というフレーズで、歌ってますけれども、今回の1000回を祝福という、意味も込めて、それらの歌を入れていきたいなと思っております。それと先ほど言った CM が挟むので、それでブロック分けされてるんだなと思っていただければなと思います。 フリートークが終わったらですね、メールをいつご紹介します。この1000回ということでメールをくださった方がいらっしゃって、そのメールをお読みしております。その次に、長男とトークします。うん、長男にはですね、実はクイズをやろうっていうことだけでスタートしてるんですよ。だからもう収録するよっつった時にすぐクイズやるもんかと長男は思ってるんですけど、せっかくならなぁと思って、結構長めに二人でトークしてます。今まで僕が一方的に長男の話をしていることもあったかと思うんですけど、でもまあ長男もねこの番組ほとんど聞いてますから、あれ違うよみたいなこととかあったら言ってねみたいなトークとかもしておりますので、そしてその後長男からのクイズ。クイズの詳しい内容はですね、その時に長男からもしてもらってるので、今ここでするとね二重の説明になってしまうので、あくまでもこの段階では長男クイズということにしておきましょう。そしてその後はですね、なだらか名作一選ですね。まあこれ何選か選んでも面白いなと思ったんだけれども、過去をただ流すとなると、なかなかね、ただ振り返って聞きたい人だけ聞けばいいじゃんっていうことになりかねないなと思いまして、一作選びました。で、ただただ過去の分を15分間流すのではなく、これ実はですね、前もって言っておきますが、こういった節目の回ってなだらか向上心結構あったわけですね。1000も言ってるわけだから100とか200、300、400ってもう節目がいろいろあった中で、今までどんなエピソードが印象に残ってますかみたいなことを、リスナーさんに問う時があったんですね。その時に必ずと言っていいほど上がる回が第161回なんですね。これは何かというと、ジョナサンとの出会い、そしてそれは一生の思い出っていうトピックなんですね。2010年1月13日配信ですね。だから約もう16年前の音声となるんですが、これって自分で編集してても、こうストーリーとしていいなぁと思ったから、完全版っていうのを別のところで、別の媒体で上げてたんですよ。通常、オープニングとかエンディングとかを入れると、いろいろ本編を削って15分としてるんだけど、一旦完全版として上げたのは、約19分半。エンディングとか、そういったものを一切なくしても本編として19分半のものを完全版として別の場所に上げていたんですね。だそれほどなんか内容がいいなと思っていた自分でも。で、リスナーさんからも、まあ印象に残っている回はって言った時に結構名が上がってきたのがこの回だったんですね。で、今回じゃあその完全版を流すのかというとそうでもなくて、完全版からさらに現在の僕が編集したバージョン。まあ、いわゆるディレクターズカットみたいな、ものをですね、超完全版としてお送りしたいなと。簡単に言うとより聞きやすくなってます。16年前の自分より、今の自分のが格段に編集能力上がってるので、いらないところをカットしたり、聞きやすさを重視したカットにしました。だから、19分半よりは短くなってるんだけど、聞きやすさという点においては、良くなってますので。ぜひですね、今までにない編集バージョンで聞けますので、この名作一選聞いていただけたらなと思います。その後、メールがもう一通、1000回を迎えたということで、くださった方がおりましたので、メールをご紹介しております。メールをご紹介してまして、普通に2回言ってるけど、めっちゃ長く話してます。もう15分という制限が今まであるから、結構いろいろ喋ってもこれカットあれカットってなってるけど、今回150分だから。もうそのメール1通2通を話しているときは話したいだけ話せる気持ちでやってるので、たったメール1通と思わないでください。結構長く話しています。そしてその後シバン登場ですね。シバンと何の話してるかはまあここでは伏せておきますので、最後の方のお楽しみということで、気になるという方は最後まで聞いていただけたらなと思います。そしてそれが終わりましたらエンディングとなっております。以上がこのなだらか向上心第1000回のスペシャルバージョンの中身でございます。1回でね全部聞くってなると本当に2時間半なんで時間がかかりますのでね、まあ、30分に分けて5回とかそういった聞き方もできますので、まあ結構ねブロックに分けてあるんで、さっき言った500回の歌とか、なだらか向上心の CM とかが流れたら一旦止めていただくっていうのもいいかもしれないですね。ということで、まあ、このままですね、フリートークせっかくですからしたいなと思うんですけれども、いろいろね、まあ、メールの内容とかでも、フリートークといえばフリートークみたいな感じで話はしているので、あえてフリートークしますって出てくる話なかなか難しいんだけどね。 長男のトークとかもね、最近あったこととかを話してるから、意外と普通になだらか向上心が通常会としてあったとしたら、この話してるな、みたいなことを長男と話したりもしております。なので、まあ、ここでは料理の話しようかな。最近僕が自分で作ってて、うまーと思ったもの。特に何のレシピも見ず、ネット情報も得ずに、自分がふと思い立って作ったものがうまかったので、シェアしたいなと思います。えのきの素揚げです。めっちゃシンプル。えのきをですね、鉛筆一本ぐらいの太さに裂くんですね。絶対切んないでくださいね。切ったら一本一本バラバラになったりとかしちゃうでしょ。根元の、部分だけ薄く1センチぐらい切って落として、あとは下ってまだえのきって繋がってるから、そこから、鉛筆ぐらいの太さに裂く。それをただ油で揚げるだけなんですけど、まあ、油の量ってさ、揚げ物するときそんなに使いたくないじゃん。まあ大量にね、何か唐揚げとか天ぷらとか揚げるっていう用があるんだったら大量の油入れて、ついでにえのきの素揚げも行こうってなってもいいし、だけどなかなか今ね、これ聞いてえのきの素揚げしようと思った方がいちいち油ね、タプタプとこう、やるのは大変だと思うので、まあ比較的薄めに油を敷いていただければいいんじゃないかなと。フライパンにだいたい1センチぐらいの高さになるぐらい油を引いていただければ、1センチもいらねえな、 0.5 ぐらいでいいんじゃないか、 0.5 ミリぐらいの高さになるぐらい油を引いていただいて、だからフライパンはなるべく小さい方がいいかもしれないね。広いとこう無駄に面積を取ってしまうんで、そんでその油を180度でずっと温めておき、裂いたえのきを置いていくだけなんですけど、調理はね、それをするとね、えのきって結局出来上がると3分の1から4分の1ぐらいの大きさになるのね。だからほとんどが水分なんだなーとか思ってる。でもその分その水分が抜けるとカリッカリのパリッパリになるから、きつね色になってきたなーをもうちょい気持ち上げると、しっかりと先っぽの方は水分が抜けていくので、で根元の方は多少ね、あのシャキという独特なね、えのきの歯ごたえを残すっていう意味でも若干水分が入っててもいいけど、先っぽの方はねカリッとした方がサクサクして美味しいんで、きつね色になってきたな、でももうちょっと見ようかな、焦げちゃう焦げちゃうっていうところですくってですね、揚げる。だいたい分数で言うと、まあ片面1分、もう片面1分ぐらいですね。まあ、油薄めにやってるんで、1分ぐらいで一旦ひっくり返してくださいね。そうすると、えのきがですね、綺麗にもう広がった形が結構固定されていくんだけど、広がってるってことは面積取るかなと思いきや、本当に縮んでいってもいるので、こんだけ量あったえのきは、こんなもんだけになっちゃうんだっていう量なんだけどね。でも、しっかりとパリパリサクサクするし、シャキシャキも残るしっていうことで。で、味付けなんですけど、まあ、これは好みもあるかもしれない。普通になんか天つゆみたいなものにつけて食べてもいいし、でも僕の好きな食べ方は、せっかくこうパリパリとかカリカリになってるところがあるから、塩でいきたいわけですね。だから、まあ、塩を振って、あと味の素、もしくはハイミーみたいな、そういった旨味調味料を振って、食べてみてください。揚げたてであればあるほど美味しいですね。一回弁当に入れたらですね、次男は、パリパリの時に食べさせたことがあったから、美味しい。エボンテオに入ってても美味しいって言ってたんだけど、長男は、なんじゃこれ、えのきかみたいな。普通のえのきにしちゃ、なんか、枯れたえのきだな、みたいな感じで、お弁当に初めて入って食べる時は、ちょっと戸惑ったみたいなんだけど、だから、まあ、冷めても美味しいとはでも言えないな。あのなんかパリパリサクサクした感じがあってこそ美味しいと僕は思っているので、なんかね、おつまみとかそういったものが欲しいなと思ったら、えのきをただ揚げるだけっていうのもね、美味しいということ、覚えといてください。はい。ということで、こんな話で、1000回始まっていきます。そして、一旦ジングル入りますけれども、チャボの500回を祝福する歌が入りますので、500回なのこれって勘違いしないでください。歌は500回なだけで、これは1000回です。この後、メールを一通お読みしたいと思います。
なだらか向上心、なだらか向上心、素晴らしいラジオ、考えてみたら、10年経ってたぜ、好きなこと、 話題なこと、気になること、話して500回おめでとう。これからも頑張って続けてね。応援してますよ、応援してますよ。
ここで一通メールをご紹介したいなと思います。なだらかネームライムスカッシュ。いやもう本当にこの1000回までにライムスカッシュという名前を何回言っただろうか。もしくはライスカ君とかライスカさんとかね。とにかくこの番組1000回に向けてですね、どんなに支えられたか、それはもう感謝。そしてこういったね、節目の時にもメールをくださり、あと横断歩道の緊急招集でも、この1年は横断歩道が20周年っていうこともあるから、メールをくださると、そのなんか20周年の1年として盛り上がっていきたい、盛り上げていきたいみたいなことでメールを募集してたんですよ。その時も小田カルチャー宛てでメールくれましたから、いやもう本当にすごい貢献度なんですよ。だからその分いろいろな思い出もありますね。だからもうこんだけしてくれてるから、過去のオフ会とかちょっとした遊びとか、そういったものにライスカ君って登場してるんですよ。参加してるんですよ。で、今じゃあ仲良しでただの友達なのかっていうと、そういうわけじゃないんですよ。全然会ってないんですよ。あくまでもこのなんかリスナーという関係性の中、ずっと続いているというか、まあたまに直接遊ぶんだったら友達じゃないかって思うかもしれませんが、なんかね、程よい距離感ではあるんだよね。決してこう近寄りすぎだと困るとかでもないんですよ。なんかもう会うのが頻繁にあったって僕はいいとは思ってるんですけど、絶妙な距離感で、もう長いこと、まあ20年ではないのかな、でももう15年以上であることは間違いないよね、多分ね。ライスカ君と知り合ってからそれぐらいは経っているかなと思います。もう名前一つでさ、こんだけこう話が広がっちゃうというか、いやまだまだあるしね、一緒にバーベキューを行ったとかさ、直近だと、直近つってももう数年前だけど、まあライスカ君を誘って横断歩道メンバーと飲み会があったんですよ。だからライスカ接待オフ会みたいな、ライスカ君だけが参加しているオフ会みたいな、のを横浜でやって、で、うちの長男も、もちろんお酒飲まないし、夜遅くじゃなく、最初の、この顔合わせるところだけ参加して、これうちの息子、なんつって、会わしたりとか、なんかそういった付き合いのある方なんでね。まあ、今後も、僕がこの番組をやめてしまうとか、まあ、やめてもなんかきっかけがあればあるかもしれないけど、まあ、こちらから縁を切ろうとしない限りは、もう末長く続くのかな。いや、ライスカ君から縁を切ることもあるか。いや、もういいや、って思う時あるかもしれない。だからそうならないようにね。僕もこう、ちゃんと聞いてもらえるように、気にかけてもらえるように、活動していきたいなと思います。ひとまず、この1000回まで、ありがとうございます。今後、またよろしくお願いしたいと思っています。さあ、本文。翔さん、1000回放送、おめでとうございます。ありがとうございます。自力 80% のコーナーにメールを送っていた頃を懐かしく思います。確かにこのなだらか向上心という番組は始まった当初から、まあ、なだらか向上心という名前がね、もう常にこう自分が成長していきたい、向上心を持っていきたいというところから自力 80% というコーナーを作ってたんですよ。でこれは久しぶりにちょっと覚えているかやってみます。自力 80%。このコーナーは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ、自分で解決していくというコーナーです。はい、もう。あ、覚えてた。こういうコーナーをやってたんですよ。だから毎回ね、メールが来て、こういう疑問があるんですとか、こういう質問がありますっていうのに答えるのでもいいけど、毎回メールってやっぱ難しかったんで、まあその分自分で疑問を持ってきて、自分で解決するという。だから、もうほぼほぼ自力が 80% のコーナーみたいな、そういったものを作ってたんですよね。だからメールも募集してたから、その時に、ライスカ君はよくメールをくださいました。本当によくメールをくださいましたね。日常的な疑問を特に送ってくださって、で、そこで解決するという。まあ、解決したかどうかはライスカ君の気持ち次第、心の中次第なんだけど、まあ、そういったメールをたくさんくれました。本当懐かしいですね。続き翔さんのご長男が生まれる前から始まったなだらか向上心。今では、そのご長男が立派に成長され、リスナーの一人になっていると聞き、歴史を感じ、感慨深く思います。 いやもう長男は高校2年生今年3年になるんですけど、まあ年で言うと年齢で言うと17歳なので、そうですね、17年前長男が生まれましたって言ってるんだね、この番組で。だからこの番組は本当何回も言うけど、今の妻と出会い、そして妻と結婚し、長男が生まれ次男が生まれっていう、もう歴史を全部話している。まあ、こと細かに話しているかどうかあれだけども、そう、こういうことがあったっていうことにおいては全部話していると思うので、それが今やねリスナーになってるというね。次男は相変わらず聞かないですからね。今回もゲスト次男来ないのは、まあ、長男の時にも言いますけど嫌だと、いろんな交渉はしたんだけど嫌だと、なんか怒って拗ねてみたいな、なんかそのなんかマイナス感情の嫌というよりはなんか、まあまあ、嫌ってことはマイナスなのか。何を勝手に親としてポジティブに捉えようとしてるのかわかんないけど、マイナスだな。嫌みたい。恥ずかしさもあるみたい。まあ、中1だし、思春期真っ只中でもあるのかもしれないし、あとはまあね、話すこと基本的には苦手だから、次男はね。だから、何をするんだという感じなのかもしれないね。でもどうかな。これをいつか聞いてる時があるかもしれないよね、旋回として。で、長男が出てる、お兄ちゃんが出てるってなると、もしかしたらこの旋回だけをむしろ聞いてるかもしれないよね。お父さんのこの節目の旋回に出なかったこと、大人になって後悔してないか。もう1000ほど霧のいい数字は来ないぞ。1万回目なんてこの番組絶対やってないんだからな。2000だとまた微妙に、ちょっと微妙な数字になってんだぞ。1500なんか持ってのほかだ。波数も波数だ、1500なんか。1000という霧のいい数字の回はなかなかね。だからここで長男も出てくれるっていうのはさすがリスナー魂というか、あとまあこの後長男出ますけど、長男が持ってきた企画なんでね、こういった準備もしてくれるほど、まあ貢献してくれるんですよ。まあでも、次男も次男でいい子なんですよ。一緒にテレビとか見るのは今次男なんで、その時にもう二人でぼやきながら、いや、僕がテレビ見てぼやいてるのを次男が一緒に笑ってくれてるっていう。そこでもうお父さんうるせえって思われたらアウトだよね。だからもうちょっとそこは黙ろうと思うけど、結構僕のぼやきって自分で言うのもなんだけど的確だったり、まあ、あえて強く言うことにより笑いがこぼれるような感じのことをぼやくんで、それをね、次男楽しんでくれてるみたいですね。はい。続き。以前お話しされていたタバココミュニケーションの話。タバコを吸わない私からすると、そういうコミュニケーションは社会人の新入社員時代から羨ましいものを感じ、少なからず仕事でのチームワークにも影響を与えていると思い、喫煙者になろうか迷ったことがあります。結局は体のことを考えすいませんでしたが。なるほどね。今僕タバコを禁煙しまして、1月の18日からなんで、まあ約3週間ちょいなのかな。もう少しで1ヶ月ですが、いや確実に禁煙できてます。どうかな。まあ正直 C 社っていうのを吸ってはいるんですよ。ニコチンとアルが入ってないね。だからそれを吸ってる光景を見ると、なんか結局煙というものに依存はされてるんじゃんって思われちゃうかもしれないけど、でも禁煙をする一番は体のことを考えてだから、何が代用品になろうとこっちの勝手だよね。いやいや、なんかそんな強い言い方してもしょうがないわ。でも今それを徐々に減らしていくことでいいと思ってるっていうか、1年なり2年なり3年なりで徐々に C 社自体も吸わなくなってくれば最高じゃないっていう。でね、まあ僕 C 社髄なんですけど、友達のシワンちゃんも C 社髄なんですよ。で、これは、この番組でも過去に話したんだけど、シワンちゃんも過去にタバコは吸ってたんですよ。で、僕とか周りがとにかくタバコを吸ってる人が多かったから、シワンちゃんもちょっと流されるじゃないけど、まあ、タバココミュニケーションもあるし、ちょっと不良に憧れる気持ちってあるわけですよ、人間。 まあ、いじめっこいじめられっこ問題はちょっと置いといてくださいね。なんかヤンキーに憧れる人っているんじゃないですか。なんか、人殴ったりとか、カツアゲとか万引きとかは全然したくないけど、ちょっと生きがってみたいなっていうのが思春期とか、まあその20代前後ってあったりするじゃないですか。その気持ちがシバンちゃんにもありつつ、タバコを吸っていた。でも全然肺に入れたりしてないような、ふかしタバコだったんですね。でも、結局そのふかしタバコなんてお金もったいないだけじゃんってことにすぐ気がついて、シバンちゃん半年ぐらいで禁煙っていうか、まあタバコやめたんですね。で、そこからずっと、僕はずっとタバコ吸ってたけど、そこからシバンちゃんも付き合いがある中、全然タバコやめてくれよ、煙いよ、車内では吸うなよとか、全然言うことなく、もう本当になんかタバコ吸ってる僕を認めてくれてる、優しい男の子なんですよ、シバンちゃんって。タバコが嫌だとか、今吸わないでよとか、なんか一回もタバコについて、文句を言われたことがない。どんな場においても。ごめん、ちょっとタバコ吸いたいからこっち寄っていいって言っても、ああ、全然いいっすよ、つってついてきてくれるっていう。嫌な気持ちに一回もさせないいい子なんですよ。シバンちゃんいい子話は置いといて。で、まあでもシバンちゃんの話だったわ。でも、なんかさすがに僕に付き合うときに喫煙所行くとか、あと、まあどうなんかわかんない。シバンちゃんのやっぱ心の中にあったのかもしれない。まだ、ちょっとそのタバコ憧れとみたいな。体に悪いしお金もかかるから、タバコなんか吸わない方がいいに決まってるんだけど、でもちょっと悪心があるというか。そんな中、C 社というものを僕が教えて、で、こういうものあるんだよ、タールにこっちにないんだよ、みたいな。ね、経済的にもこれだったら2500回吸えるよとか、なんかそういったもので進めていったら、これめちゃくちゃいいじゃないですか、つって、今 C 社図になってんだね。結局なんか僕がこう何か悪に染めてるみたいな、なんか そんな感じになっちゃうけど、いや、めっちゃ喜んでたもん、シバンちゃん。で、僕が喫煙所とか行くときは C 社吸うし、シバンちゃんも仕事してて、先輩とか、やっぱりタバココミュニケーションってあれらしいのよ。で、その中でも、こう、ちょっと一服するわ、つって、喫煙所に行く人たちについて行って、シバンちゃんは C 社吸うみたいな。めっちゃバカにされるらしいけどね。本当にそういうの、喫煙所で吸ってる人いるんすね、みたいな。めっちゃバカにされるんだけど、でもタバココミュニケーションの中に入れてるから、すごい効果はあるんだって。で、今回、ライスカ君にも C 社をおすすめし、おすすめしない。別におすすめしないけど、僕が C 社図になったじゃん。で、シバンちゃんも C 社図になったじゃん。これどっか行った時に、喫煙所行って二人で C 社するのかなと思うと、ちょっと笑えてくるんだよね。いや、そんな我慢すればいいじゃんって思うかもしれないけど、やっぱりなんか、食べた後とかの一息みたいな時間って、僕の中でまだ依存性があるわけ。例えばお風呂から出たとか、朝起きたとか、その、タバコを吸うというのに、ライフワークの中に入っちゃってるわけ。これをするときタバコ吸う。これをしたらタバコを吸うみたいなのがあるわけ。だからその行動の依存性から抜け出すために、その C 社を使って徐々にやめていこうみたいな。いやもう C 社もやめりゃいいんだよってなるとすごいきつくなっちゃうかもしれない。まさにストレス溜まって悪循環というか、めっちゃ食費でお金がかかっちゃうかもしれないし、禁煙が我慢できなくなっちゃうかもしれない。今ちょうどいいと思ってんの。この C 社を有効活用することによって。だから何かをした後 C 社を吸うっていう行動はまだ抜けきれていないから、シバンちゃんとどっかご飯を食べに行った時に、まあ、車に戻るとかだったら別にいいんだけど、ちょっとショッピングモールとかの場所で食べた後に一服したいなみたいな、あの時間が欲しいなってなった時に、喫煙所行くっつって、あ、いいっすよっつって、二人で終わりのない C 社吸うみたいな。タバコって大体何吸かでね、もちろんあの紙タバコだったらどんどん短くなっていくし、アイコスとか電子タバコも大体20回前後とか、まあ多くて30回とか、そんぐらいしか吸えなくなってんだね。途中でもう電源が切れちゃうというか電源オフになるんで。だからタバコっていうのは一本吸うことを一服と言えるように、ちゃんと時間制限があるから、なんかこう吸う時間っていうものに限りがあるんだけど、時間制限があるから成り立ってるような部分があって、一服っていう言葉がね。C 社になるとさ、どっちも終わんないみたいな、気持ち次第みたいになるんだよね。僕がタバコ吸ってる時代だったら、一服終わったらシバンちゃんも C 社をそれに合わせてやめてくれるだけだったんだけど、どっちも C 社吸いだから、どっちも吸うの止まんないみたいな。会話が盛り上がっちゃえばずーっと C 社でもうその場で喫煙所で話しちゃうみたいな。なんかそんなことになりそうだし。あとまあ旗から見た目が怖いよね。他人からの目がね。あの二人、 喫煙所で C 社吸ってんのかみたいな。よく見たらあれ C 社だな、二人ともみたいな。だったらここ来んなよって思われちゃうな。まあその光景もね、面白いかな、とは思いますが。まあ、こんな感じでですね。まあライスカ君ももしかしたら周りの環境次第では、ね、ちゃんとこう体のことを考えてすいませんでしたって言ってるけど、もしかして我々のところに高校生とかそういう時に、高校生の時に来て吸っちゃダメだよ。ね、今ちょっと失言かましてましたけど、若い時に僕らと出会って、僕らがタバコめっちゃ吸ってるから、関ももおらかもチャボも僕もみんな吸ってる時代があるから、ね、辻くんも中ちゃんも、平野さんもみんな吸ってるから、リックも東田もヒカルもみんな吸ってたし、みんな吸ってた、三平ぐらいだったの吸ってないんでね。もーちゃんも、もーちゃん吸ってなかったね。誰も知らない。でもこんだけあのバイトの仲間っていたんですよ。で、女子もね、女子で吸ってる、初期のメンバーは吸ってる子多かったね。後期になっていくと、ほとんど吸わない子だらけだったけどね。吸ってる環境だったんですよ。だからそこにライスカもいたらね、もしかしたら、シバンちゃんぐらいにはなってたかもよ。何ヶ月か吸うみたいな。時期があって、ああ、でもやっぱ体のこと考えたらなみたいなことでやめて、で、なんか C 社みたいなものを、とある時に勧められ、ああ、これだったら、なんかちょっと不良憧れ度も補えるし、タバコ吸う人たちに紛れ込んで、一緒にコミュニケーション取れるぜ、みたいな、そういうことができるかもしれないですね。もうこの年でね、今更 C 社にハマるなんてことはしなくていいと思うけど、でもシバンちゃん数年前だったな。30後半ぐらいだった気がするな。だからライスカもワンチャンだね。ワンチャンこっから C 社にハマって。C 社ってでも本当に選んでね、なんか成分によってはあんまり体に良くないものとかもあったりするから、タール、ニコチン以外にも。もし、C 社買うときは僕になんか連絡くれれば、この C 社がおすすめですよって教えることはできます。さあ、長いね。いや、この1000回はさ、本当に時間制限なく喋っていこうと思ってて、普段さ、このなだらか向上心ってさ、20分話したとか、25分、30分話した、で、15分にカットしてる、それがなんか時間かかって大変とか、たまに話すんですよね、こういう話はね。本当にそんだけ話してんのかみたいな。本当にそんだけ話しちゃう時あるんですよ。だから、まあ、今回はメールをいただいたことに対して、どれだけ、本当は、話したいかっていうのをアピールしたい、この1000回で。もう時間の関係で、毎回15分という制限の中で喋るから、メールが来てもこれだけしか、こう、なんかお返しできなかったりするかもしれないんだけど、もう1000回に至っては、制限なく、まあ、実際、総時間何分とはなってるかもしれないけど、今喋ってるこの段階では、もう制限なく、メールについて、この、メールをくださったライスカ君に対して、ね、他にもメールくださった方がいるので、後々ね、ブロックに分けて、こう、メールを読みしていきたいと思ってますので、もうじっくり触れていきたいなと思っております。メールはまだ続いております。まあ、最後ですね。続き、最後になりますが、この番組を始められた頃と比べて、現在の食事や音楽などの思考、考え方の思考、ダブル思考の変化がありましたら教えていただきたいです。ということですね。思考品の思考と考え方の思考のダブル思考の変化。というか、このメールの中でさ、一番話膨らみそうなところがここだった。全然タバココミュニケーションの話膨らめすぎちゃったかもしれないけど、いや、でもね、じっくり話してこうよ。1000回だし、ね。僕もこの一人でさ、どれだけ喋っていけるかみたいな挑戦してみたいよ。でもなんか、生放送とかさ、YouTube ライブだとか TikTok ライブだとかそんなことしてもさ、そこまでやっぱ人集まんないじゃん。で、それをさ、やっぱ毎日とか定期的にやることにより、そういうライブ放送って意味があったりするじゃん。で、僕それはやっぱりできないんで、じゃあどういう時かなって言ったらもうこの1000回の時しかないかもしれない。もうじっくり話していきたいよ。さあ、まず、食事や音楽などの思考。じゃあ食事からいきますかね。番組を始められた頃と比べてなんですけど、でもやっぱり若い時はなんだかんだ普通に焼肉とか寿司とかラーメンが好きだったと思うんで、で、今どうなのかっていうと、今もうやっぱそれはそれなんですよね。ラーメンがでもトップかな、結局ね。ラーメンがあったら、 だっていろんな味あるし、今や混ぜ麺とかさ、あえ麺とかさ、そのいろいろな麺料理あるし、焼きそばもあれば、冷やし中華みたいのもあるし、なんでもあるよね。だからもう麺料理があれば、いや、焼きそばと冷やし中華ラーメンじゃなかったわ。ラーメン、麺料理が好き。そこそっちに振ろう。麺料理好きだから、それはでも変わらないね。でも今変わったなと思うのは、肉と魚を比べた時に、今もしかしたら、同点かもしんない。なんか、魚を食べたい。魚って、今や僕の中でね、僕はもう、毎週毎週スーパー行って買い物してますから、魚って今や肉よりも高級品なんですよ。ああ、今日は鮭の塩焼きにしようかななんて、なんかさ、鮭の塩焼きとかさ、ブリの照り焼きとかさ、サバの味噌煮とかさ、なんてことない庶民のこう料理かなって思うじゃん。でも実際さ、豚もやし炒めと比べたらさ、豚もやし炒めの方が全然安く済むからね。全然よ。鶏の唐揚げの方が全然安く済むからね。もうそりゃさ、豚もやし炒めやさ、唐揚げやさ、チャーシュー作っちゃうよ、こっちは。魚が高いんだもん。で、量が取れないでしょ量が取れないっていうか。なんか、うち4人家族で、ね、子供も2人男の子で、もう思春期真っ盛りで、食べるっちゃ食べるんで、切り身4つ入ったパック買ったって、それがメインのおかずにならないんですよ。サイドメニューぐらいになっちゃう。一緒に、サバの味噌煮はいかがですかぐらいの、サイズのサバの味噌煮なのよ。そう、いざ作っちゃおうとするとね。だから、ちゃんと、サバの味噌煮をメインとしたいんであれば、まあ、その切り身二つぐらいは欲しくなっちゃうの。一つの定食として。そうなるとやっぱりお金かかるでしょ。で、僕のスーパー行く時の食品の見方って、もう癖というか、確実にそうなっちゃってるのは、100グラムあたりいくらっていうので全てを見てる。だから合計が2000円だろうが、800円だろうが、100グラムあたりが78円なのか、100グラムあたりが238円なのかみたいな、その部分でしか判断しない。結局、1パック2500円でも、100グラムあたりいくらでめっちゃ安かったら得してるわけだから。そういう買い方をする中で、魚も100グラムあたりっていうのを出してたりするのよ。そうなるとさ、牛肉より高いのみたいな。なんかもう、だったら、牛肉の方が、みたいに思っちゃわない？今、魚と牛肉って、まあ、牛肉もね、種類にもちろんよりよ、和牛だったらなんだとかだと全然高いから。でも、牛と魚って魚の方が基本高いよ、もう。だね、何が言いたいかってね、魚が食べたい。わかんない。これは高いから食べたいになってしまったのか。食べたいイコール、そう、魚は美味しいもの、体にいいもの、食べたくなるもの、だから高いんですよって値段が高いのを後からついてきてるのか分かんない。これもどっちか分かんない。いや、高いから食べたいなんていう、なんかそんな考えで食べ物語りたくないから、まあ、魚はいいもの、美味しいもの、だから高いんでしょうね。高級なおかずとして、まあ、魚が好きにもなるし、食べたくもなってるということですね。それは本当にさっきも言ったように、サバの味噌煮だろうが、塩焼きだろうが、刺身だろうが、どんな調理方法でもいい。魚が食べて。で、僕って、あんまり魚料理しないんですよ。さっき言ったように、まあ、買い出しに行くときに魚に手が伸びないっていうのはあるんだけど、基本魚部門は神さんに任してるんですね。うちって家事を一応分担していて、神さんは週2回、晩ご飯を作る機会があって、僕は週5回作るんで、そこで分けてるんですけど、その神さんは魚をレパートリーに入れていいという。じゃないとほら、被っちゃうじゃん。ああもう自分も唐揚げ作ろうと思ったのにみたいな、なんか肉料理が被っちゃう可能性とかあるじゃん。だから僕は基本肉とか、まあその他大勢な料理をできるんだけど、魚に関しては神さんが手を出していいということになってるんで、まあだからね、あんまり食卓にも出てこないし、まあ悲しいことにさ、子供はさ、魚って喜ばないのよね。豚もやし炒めの方がワンチャン喜ぶんだよね。安いし喜ばれんだったら、そりゃ豚もやしにしちゃうだろうって。そうだな。まあ、魚の美味しさに気づくのがさ、僕がこう40とかになってさ、気づいたんだとすれば、まだまだ別にいいんだけど。いいんだけど、難しいね。せめて、豚肉ぐらいの価格で魚が買えれば、 魚も体にいいんだから食べなさいなんつってさ、週の半分ぐらいは魚料理出したって、子供の成長のこととか考えたらいいことだからね、むしろ出していきたいなと思うけどさ、それが高いっつうことであるとね、また話変わってくるよね。食わしたくても食わしてあげられないんだよみたいな、あ情けなくなってきた、こんな感じです。食事ね、魚が好きになってきたという話ですね。あと音楽ね、これね、僕は今音楽ほとんど聞けてないんですよ。まあ今までの仕事って設計の仕事だと耳は自由だったから音楽自由に聞けてたんですね。ラジオ番組も聞けてたし、だからプラソニカとかそういった、いや YouTube の音楽活動しているシンガーソングライターが集まった団体がプラソニカってあるんですけど、もう過去にめっちゃ話してる、有名な人は夜遊びの、イクラさんはイクタリラという名前でプラソニカ入ってましたからね。その前から僕目つけてましたからね、という気持ち悪い発言は置いといてですね、まあそういうプラソニカというグループ団体があって、そのプラソニカを聴いていれば懐かしい音楽もたまにやるけど、基本的には最新の売れてる曲とか人気ある曲みたいなのもやってくれるから、プラソニカをずーっと毎週2曲とか更新されてくから、それをずーっと聴いて仕事してると普通に最新曲とか詳しくなったりするんだよね。あ、これ誰々の曲だよねみたいな、うん、で本家聴きたいなって思う時とかあるわけ。そのプラソニカのメンバーが歌っている中、うわめっちゃいい歌だな、本家聞いてみたいなと思って本家聞いて、で本家のまた別の曲を聞いてみたいなこととかあったんですよ。だからスミカさんとか、オフィシャルヒゲダンディズム合ってるかな、ヒゲダンヒゲダンとかもうプラソニカで一気にハマったかな。うん、じゃあプラソニカはなんでハマったかってね、僕これねはっきり覚えてるのがね、僕吉澤佳代子さんっていうアーティストすごく好きになったんですね。で、残ってるって歌をカバーしてたんです、プラソニカが。で、その時に、テツトさんっていうプラソニカメンバーの男性の方で、すごい魅力的に歌う方がいて、で、テツトさんを知っていけば行くほど、プラソニカにいるんだ。だからプラソニカ聴いていれば、テツトさんの歌声をずっと聴いてられるなってことで、プラソニカにハマっていったんですね。だから、吉澤佳代子さんからの、テツトさんからのプラソニカみたいな感じだった。たのかな、うん、僕はシンガーソングライターがすごく好きなんね。自分で音楽を作って、自分で歌詞を書いて、自分で、発信する、ギター一本でとか、そういう人が好きなんですよ。で、まあだから吉田佳代子さんの前は川島愛さんとか、そういったアーティストも好きでしたし、だから森山直太朗さんとかね、だからフォークデュオでもね、ジュークとかユズとかそういう時代に僕は歌い人羽がめちゃくちゃ好きだったりとか、アコギで歌う人とかが好きだったのかな。まあいろいろその中でも牧原紀之さんとかね、ラクリマクリスティとか大好きだったんだけど、いろいろ音楽の僕の遍歴みたいのありましたが、今ですね、動画編集とかしてると耳が使えないんですよ。だから音楽にあまり触れることができなくて、結局 TikTok とかで流れてくる流行り曲、今だと好きすぎてメッツとか、なんかそういった流行りの音楽から今こういう曲流行ってるんだをにわかに知るって感じ。うん、全然詳しくない。まあ、そんぐらいになってきちゃってるんですよね。だから今ヒゲダンで人気ある曲はこれだよとかあんまり知らなかったり、ミセスもこういう曲が今流行ってるんだ。僕はミセスの中で一番好きな歌は僕のことだったりするんだけど、まあね、その頃もプラソニカとかそういった時代ではあったから、だからプラソニカを聴かなくなってから一気に本当最新曲にも疎くなっちゃったって感じかな。うん。そんな中ですね、ファーストテイクってね、YouTube のチャンネルで有名で人気のあるチャンネルあるじゃないですか。そこでですね、フルーツジッパーが私の一番可愛いところっていう曲を歌ってたんですね。で、僕、ファーストテイクでアイドルとかが歌うのをそんなに興味がないんですよ。うん、なんか、なかったんですよにしようかな。でも、ふと、こう、ファーストテイクに出るほどのアイドル、口パクとかじゃないのかなって思い、なんとなく再生したところ、気に入ってしまいまして、すぐシバンちゃんに報告いたしまして、シバンちゃんこちらを聞いてくださいっつって、シバンちゃん知らなかったんですよ、フルーツジッパーを。これとても気になるでやんす、聞いてくださいっつってシバンちゃんに聞かしたところ、めっちゃハマってめっちゃいいっすねってなって、で 僕ってアイドルハマったのって、チェキッコぐらいなんですよ。しっかりハマったのはね。だからところどころで、シバンちゃんが好きだっていう、ビッシュとかそういったものも知りはしてったけど、のめり込むっていうほどのめり込むものでもなかったというか。で、まあ、フルーツジッパー、いいね、みたいな。ね。すごいよね、みたいな。で、いつしか、もうフルーツジッパーの曲って、YouTube のショートとか、TikTok とかでも、こう流れてきては、聞いて、もうね、なんか、フルーツジッパーの戦略がうまいのが、こうダンス動画上げるじゃん、メンバーが。やれテレビ番組出たら、そのテレビ番組を一緒に出たゲストの人たちと一緒に踊るとか、もうゲストがいないかったとしても、どっかのロケ先で、メンバー誰々と誰々が踊る。こっちでは誰々と誰々が踊るみたいなことで、何回も同じ曲のサビとか、同じ曲のこう C メロの部分とかを、何回も聞かされるわけ。この言い方はちょっと正しくないけど、まあ流れてくるわけ。嫌でももうなんか耳にこびりついてきて、で曲全体を知りたくなり、でフルを聞いたりとかしてるうちに、まあハマっているのかもしれないですね。ただですよ。僕は結局どこまで行ってもライブに行きたいとか、このメンバー推しだからこのメンバーのグッズが欲しいとか、そういったハマり方はしないんですね。どこまで行っても YouTube とか TikTok で流れてくる動画を見るぐらいの。でもフルーツジッパーも聞けば聞くほどまたアルゴリズムで聞かしてくるからさ、 YouTube とか TikTok はさ、だ今そのヘビーローテーションというか、最新曲も自然とこう入ってくるというか。で、こんだけフルーツジッパーに侵されてるとさ、その、どこだったっけな、次男の誕生日かな、去年の6月かな、フルーツジッパーが頭の中にさ、こびりついてる時期にさ、次男の誕生日ケーキを買ってきてさ、ろうそくを立てるってなるわけ。ろうそくつけようってなって、ろうそく出したらさ、6色のカラフルなろうそくだったわけ。で、6色あると、フルーツジッパーって7人いて7色あるんですよ、イメージカラーが。で、6色の中に何色がないってわかるわけですよ。あの子の 色がないって。で、つい長男に、これフルーツジッパーみたいだねって言ったら、めっちゃ惹かれたんですよ。もうなんか、長男に二度とフルーツジッパーの話するんじゃないみたいな。こんなに惹かれるんだみたいな。息子には迷惑かけたくないし。肝がられたくないんで、ここで話す程度にします。さあ、ライスカにはね、この話をさせた罪をいつか償ってもらいたいなと思います。そして最後、考え方の思考、この変化ですね。いやー、考え方の思考なんていうのはさ、やっぱ日々あるよ。そりゃもう日々変わっていく中で、最近変わったのは、意識して、あ、変わったなって思うことって、人はすごい、自分以外の人はすごいって思う。逆にまあ自分がダメっていう意識にもなってるのかもしれないけど、でも自分を下げるってやっぱりマイナスだから、人を上げることにした。周りの人すごい、会社立てて一人で何かをしている、すごい、あの人すごい、ずっとあの職場で働いている、あの人すごい、何かをやり遂げて今こういう状態になっている、あの人すごい。自分には何もないけど、周りのいろんな人にはいろんなものがしっかりのあるなって思うと、人をめちゃくちゃ尊敬できるようになってきたね。こんなの今更と思うかもしれない。でも僕って下手に器用貧乏な部分があったんで、何かをやっても少しできちゃうみたいなところがあったわけです。でもじゃあそれを一本武器としてできるのかっていうと、そこまでの磨き方はできてないみたいな。だからなんか胸を張ってこれできますっていう言えるものが少ないみたいな。その部分がなんか自分にとってもはやコンプレックスにすらなっちゃって、何かを一つやり遂げてたり、それに向かって一生懸命な人はめっちゃすごいなって思う。それが最近のなんか考え方の変化かな。ここ1年で特に思うね。なんか、まあ一つにね、自分の性格上一つにじゃあ絞れるのかっつったら絞れないのかもしれないけど、でもある程度何かしらに特化できる、自信が持てる、胸を張れるようなものを持ってないとダメだよ。それは40年間生きてきた中でしっかり作らないと。それを言いたい。 じゃあこのね、なだらか向上心が今回1000回を迎えましたと。じゃあこの1000回迎える中で何か遂げてますか？胸張れる部分ありますか？毎週更新してるとか1000回行ったとかそういう表面上のことじゃなくて、中身として胸張れる何か遂げてますかみたいな。うん、料理が趣味でさ、もう趣味って言っちゃってるけど、チャーシューの作り方なんてめちゃくちゃ手際良くなってきたりしてさ、で日々料理してる中でさ、最近外食でさ、ラーメン屋さん行かなくなっちゃったのよ、家族で。なぜかって言って、家でお店並みのラーメンが食えるからって家族に言われた。わざわざ外で、お金払ってまでラーメン食べたくないみたいな感じになっちゃって、これ失敗したなと思ったもん。僕はお店で食べるラーメンが大好きだから、でお店で食べるラーメンが大好きだからこそ、家でもそんなラーメン食べちゃえたら幸せだろうなと思って作ってるわけ。いつしか、いやもう神さんとか息子はさ、僕ほどラーメンが好きなわけじゃないからさ、もう家でお店ぐらいの味のラーメン食べれるんだったら、わざわざ外食じゃしようっつった時にラーメン屋さんは候補に入んねえよって話になっていや、これは失敗したわと思ってね。ああ、いや、話がずれました。まあ、料理に関してもですね、そこまでじゃあ特化してるのかと。ラーメン屋さんがお店急にうまいって家族は言ってくれてるけど、スープは市販なわけです、結局。お湯で薄めてるだけなんですよ、液体スープを。そこに、まあ、隠し味みたいなね、いろいろその都度合わせて入れはするけど、じゃあこれをオリジナルと言えますかって言ったら、言えない。ただただ、その日に美味しく食べれるように作ってるだけなんで。これレシピ化できないのかって言ったら、まあ、できるよもちろん。何を入れたとか、何を何グラムとか、こう書こうと思えば書けるけど、まあね、それを、だからそれをするほど、特化するほど、熱を入れられるかって部分ですよ。やだやだ。だからそういった部分全部丸ごとひっくるめて、周りの人はすごいって思うような思考になってます。さあ、以上ですかね。ライスカ君のメール。この1000回までに。なんつうライスカ君はメールをくれたのか数えてみたいほどではあったんですが、でも50、下手したら 100はないか、10分の1はないか、でも50はライスカ君の名前出てるよね。メールも50はもらってるかもよ。どう、そのあたりじゃない？ 50 はない？ 20、30ぐらい。ああ、本当にお世話になっております。これからもですね、応援してくださったらとても嬉しいなと思います。メールありがとうございます。
なあ、俺わかんないことあんだけど。
なに？
くだらないことなんだけどさ。
くだらないの？そんなの俺に聞かないでよ。
こんなくだらないこと誰に聞けばいいんだよ。
そんなあなたのためにお答えします。菊池翔のなだらか向上心は毎週水曜日更新。
なるほど。
はいどうも。
はいどうも。
今回は1000回記念にですね、来ていただきました。自己紹介お願いします。
はい、どうも、長男です。高校2年生菊池翔の息子、長男です。
高校2年生、最近17歳になったばっか。
はい、
もうね、
やっと
早生まれだとね、もうどうしても同級生と差をつけられてる感あるよね。
いや本当に
まだ17、16なのみたいなの言われる、思われるやすいよね。
思われやすいし、俺のが年上だからって言われ続ける1年
で、追いついてもまた数ヶ月後に1歳上だぞと言われ。そうそうそうそう。いやめっちゃつまんない会話だな。縁切ろそいつそいつ縁切ろ、つまんないから。い
やちょっと友達が半分以上なくいなくなっちゃうんだけど。
半分から言われてんのかよ。
しょうがない。もう、早生まれの歌い文句というか、もう喋る時の、
うん、
もう文句になってるから、うん、しょうがないよ。
でも逆にさ、そんな年下扱いしてるやつにさ、何か劣ってたら、みっともねえよな。
いや、そうですよ。
年下と、こう、いじってくるなら、それなりに全部あなた上回ってるんでしょうね、
と。いや、もう、本当に。
もう言ってやれ。
バイトで、自分が最年少なのに自分ばっかりに聞いてきて恥ずかしくないのか。
恥ずかしくないのかよ。そいつはのに年下いじりしてくるの。
まあそのいじりじゃないけどね、もうその話の節。
年下いじりしてくるやつに言うんだよ。 そんな全ての同年代ちょっと早く生まれた人たちに文句言ったら、それ敵多くなっちゃうよ。
じゃあ、たかが数ヶ月で、生きんなって。
うん、おう、とある誰かに言ったんだな、今。
あ、そうそう
そ
う。
そいつは いじってくるんだな。
いじってくる。
うん。まあ、そんなね、長男は17歳になり、焼肉も食べに行ったんですよ。
美味しかった。
で、初めて行ったところなんですよ。あの、知ってる人は知ってるんですけど、長男は、とある、まあ、チェーン店の焼肉屋で働いてるんですよ。先ほど言ったバイトもそこで働いてるというバイト先なんですよ。で、まあ、ライバルが焼肉キングなわけ。もう食べ放題のファミリーレストラン型の焼肉屋っつったら、今トップは焼肉キング。
うん、ああ、もう間違いない。ね、
まあ、牛角とかも一応あるけど、まあ、レストラン型みたいな感じで言うと、キングが一番かなと。
うんうん、
で、まあ、その次あたりぐらいにあなたのところがあり、合ってる？
合ってます、合
ってます。次？もう2位？
いや。
2位は何なんだじゃあ。
2位はそれこそ牛角とかでいいんじゃない？とか、スタミナ太郎とかね。
ああ、スタミナ太郎。スタミナ太郎に負けてんの？
知名度とかで言ったら圧倒的に劣っちゃうよね。
まあ、知名度はそうだけど。まあ、ちなみに長男がいるところは隠しててもね、しょうがないんで1番ですね。
熟成焼肉1番。
熟成焼肉1番。この会社は大きくてですね。全商グループなんで、
はい、
牛丼チェーン店ナンバーワンのすき家を持っていますし、回転寿司でも今トップに躍り出てもおかしくないような勢いを持っているはま寿司、
はま寿司、
そして
ココスとか、
ココス、
ジョリーパスタとか、
ジョリーパーね、もうアルミホイルに巻いて食べるハンバーグといったらもう包み焼きつったら。もうココスしかないんだから。
うん。
うん。まあそんな感じで、働いているんですけど、今回行った焼肉屋がですね、ジュージューカルビで、
お。
ジュージューカルビ知らない人は知らないかもしれないけど、知ってる人はもう結構昔からあるところにあるんだよね。一応スカイラークグループに今なっている焼肉食べ放題系のチェーン店です。
はい。
で、奇跡的にうちの近くにも車で15分20分で行けるところにあったんで、初めてね、長男の希望で行ってきました。長男は結構その、先ほども言った焼肉キング含め、いろいろな牛丼チェーン食べ放題を巡るのが趣味の一つでもあって。
焼肉チェーンね。
なんつった今。
牛丼チェーン。
あー、うん、絶対間違えちゃいけないな。
そうよ。自分別に、すき家以外ほぼ行かないもん。
だから焼肉チェーンによく行ってて。うん、で、ジュージューカルビ行ったことないって言うんでね、この度行ってきましたと。よかったよね。
いやー、よかったね。
何がよかった？言ってやって。
やっぱね、お肉が柔らかかった。
うん。
うんうん、
で、色味がさ、ちゃんと新鮮な色してなかった？
あ、
もしかしたらなんかでごまかしてるかもしれないけど、ちゃんとピンク色というか、
うんうんうん、うん。
なんか冷凍解凍しましたような、なんか黒く滲んじゃったお肉、まあ中にはあったけど、基本的にはピンク色だったわ。
いやー、そうね。ちゃんと鮮度が保たれてるような感じがして、
うん。
よかったなって。
それがね、まあ、僕もすごく良くて、
うんうん、
どうなんだろうな、まあ、一番とか焼肉キングとかも美味しくなくはないんだけど、でもやっぱりこうパックされたようなお肉をこう開けてお皿に入れて出してる感が強いイメージ。
うんうんうんうん。まあもうそれはしょうがないかなとも思うけどね。うん、
でもジュージューカルビはまあステーキガストとかも持ってるから多分つてがいっぱいあるのかな、お肉をおろしてくれるみたいなところが、で一口ステーキとかもガストでもステーキガストとかでも出してるから、そのお肉の販路、このお肉を使って安く提供できる食べ放題に入れることができるみたいなのが強い気がして、自分で焼肉として焼いたけど、なんかステーキガストの一口ステーキとかステーキで食べるようなお肉の質感だったもん、
うんうん、
ただのこう真空パック冷凍してたやつを出してますじゃないっていう、そこがねすごい良かったよね。
良かったね。あともう一個、
うん、
あの制限時間がすごく長かったね。
長かったね。平日っていうのもあって、180分？
180 分、そう、3時間。
3時間。このね、4人家族で行くとね、3時間はでかい。なんか、いつも行くところは、一番は？ちなみに？
100分。
100分。プラス、そのラストオーダーが終わってから2、30分。
あ、じゃあ、それ含めて100分。
含めて100分か。じゃあラストオーダー何分？ 80 分とか。
ラストオーダーは20分前だから、その80分。
だから1時間20分で注文は仕切らなきゃいけないんだよね。
うん。
でもね、ジュージューカルビはね、ほぼ3時間かな。そっから20分ぐらい逆？
そう、全部で180分だったから。
だったから、じゃあ、150分ぐらいが注文できて、うん、残り30分お楽しみくださいか。
そう。
いや、でかいよね。150分間、食べ放題の状態にしてくれるっていうのが、焦りがすごく減ってですね。なんか食べるときもゆったりと、落ち着いて食べ放題ができますね。
うん。
もうちょっとね、90分、せかせかしちゃう。
そうね。
それはもう一番で働いてて一番の誇りも持ってるだろうけど、改めて他店のいいところとか、そういうのを感じたよね。
うん。やっぱ一人とかだと別に100分でも全然物足りてるけど、うん、やっぱ友達ととか家族とってやっぱ4人5人ってなると、うん、やっぱ少ないよなって思っちゃう時もあるから、う
ん。なんか遊び時間がないよね。
あ、そうそうそうそう。
その90分だとね。
うん。
3時間しっかりあると、もうお腹いっぱいだけどこれ一皿ずつ行ってみるとか、デザートこれゆっくりちょっと食べようよとか、デザート行ったけど逆にもう一つこれ普通に焼肉で行けそうだわみたいな、なんか遊びタイムがしっかり楽しめる、
う
ん
う
ん、
そうね、
それって食べ放題にとってすごい大事な気がする。
うんうんうん、
うん、まあこんなね焼肉トークすると思わなかったでしょ
いや本当にまさかこんな話とはと思ってなかった、
ね、うん、でもね、こういうトークもしつつ、あなたが用意してきたクイズもしていきたいなと思っておりますけれど。
わかりました。
お父さんタバコやめたじゃん。
やめた、
うん、
やめた。その話なだらかで聞いた。
あ、聞いた、
うん、
お父さんタバコやめてるよね。まずこれちゃんと隠れて吸ってるかな。
いや、実は
実は
ちょっと、いや、まあ、もう自分が寝てる頃に。
寝てる頃に、
うん、ちょっと、一本や二本ぐらいは。
灰皿がねえだろ、
いや、吸ってないですよ。
吸ってないんだよ。でも、吸ってる匂い好きだったって言ってたよね。
そうね、紙タバコ。
紙タバコの方はね、火つけてね、吸う方は。
そうそうそう。まあ、もう幼い頃から嗅いでたからってのもあるかもしれないけど、やっぱ。
いい。
そ、
好きな匂いに入んの？そのパン屋さんの匂いとかが好きとかあるけど。
ああ、まあ若干それに近いのかもしれない。なんか道で歩いてタバコ、まあ本当はダメだけど吸ってる人とかの横を通ったりするとやっぱいい匂いだなっていう感じはする。
うん、まあまあ、まあ、珍しいけど。
で横の友達がうわーって言ってるっていうのがもういつもの感じかなって。
でも個人的にはちょっとこの匂いやっぱ好きだとか思っちゃうんだ。
そうそうそう、だから。
まあ、ガソリンスタンドのガソリンの匂いが好きとかね。
うん、うん。
人それぞれ好みあるからね。
そうね。
でも、全く正反対の位置にアイコスの匂いなんでしょ？
そう。いやーねー慣れはしたよ、もう数年間も吸ってたから、パパが、うん。慣れはしたけど別に好きにはならなかったね、結局。
うん、まあ、あれはもう、自分自身でも好きじゃないもん。なんかうんこみたいな匂いするなと思ったらアイコスだから。
うん、そうそうそう。
なんでこんな匂いの吸って口に入れてんだよとか思う時あるけど、うん、まあ今はね、シーシャ、まあベイプとも言うけど、まあいろんな言い方あるけど、これはもうずっとなんかのフレーバーの匂いですよ。
うんうん。
ベリーとかマスカットとか。
まあわかんないけど、なんか不快な匂いではないなぐらい。
うんうんうん。一瞬だけ香るなんか芳香剤みたいな。
ああ、そうね、
うん。うん。まあそれで、いつかじゃあ、紙タバコ吸えるように頑張るわ。また。
いや、別に頑張んなくても。
紙タバコの匂いがするお父さんになるわ。頑張って。
吸わないに越したことはないからね。
これはもう死ぬ頃には病室でちゃんとタバコいっぱい吸って。
いや、まあ、体第一で。
さあ、焼肉とね、タバコの話をしたんでそろそろね、クイズいきますか？
はい、いきますか。
それとも弟は参加してないよね今日って話しますか？
弟は今お風呂に入ってます
弟の話はいいですか？弟さん、あなた言わなかったね結局。
ん？
パパのラジオ聞いたらゲーム復活するよって
言わなかった。いや、だからじゃあ言ったら、
うん、もう第何回かさめっちゃわかんないから、
うん、
もう今言ったところでいいぐらいの タイミングかもしんないけどね。
もしかしたらね、うん、もう何も思い出せないけど。
いやもう回数は絶対言わない方がいい。そう、過去にっていうか、今、次男がゲーム禁止になってるけど、この回を聞いてるよってパパに言えば、ゲーム解禁してやるって言ったのよ。今、だからゲームやってないから暇な分、こういうお父さんのやってるラジオを聞くとかがもしあって、今この回聞いてんだったらゲーム解禁してもいいぞ。その代わりやりたいこともちゃんとしっかり見つけろよ、みたいな話をしたんだ。でもこれ長男聞くわ、つって。で、長男が聞いて聞いちゃってるよって言ってきたから、まあ、今回だけは一回もあって、みたいな。初回ですぐここにたどり着いちゃったらちょっとずるいから、もう一週二週後にぐらいに次男に言うなら言っていいよみたいな話をしてたんだ
ね。したね。うん、もう一週二週間後ぐらいにもう忘れてたよね。
弟がさ、未だにさ、まあ、ちゃんとゲームやれてないのをさ、助けてやれよ、お兄ちゃんが。
そこまで苦痛に感じてなさそうだなっていう。
そうなのよ。あの子なんかさ、ゲーム禁止なら禁止で、ケロッとさ、ずーっとテレビ見てたりさ、漫画読んでたりさ、
そうなんか、
今って言いながらさ、ベタベタくっついてくるんだけどさ、まあ、それはそれでもうなんか、いいのかみたいな。なんか苦痛さがないんだよね。
もっともらえてたらこっちもさ、あ、そういえばって思い出せたかもしんないけど。
ニーニーどうしたらゲームできると思うってね、
そう
言ってくれたらな、パパのラジオ聞いてみな、みたいな。
いや、もう、まさにそれを一発目に出せるよね。
うん。なんかあなたたち兄弟って仲いいか悪いか本当わかんないよね。ただ言えるのは弟はあなたに気を使ってるっていうことだけだな。
別になんか、暴力振るったりしてるわけじゃないんだけどね。
じゃあ、憧れが強すぎて、なんか、近づけない、好きなことが喋れない。
いや、そんなわけ。
だって叩かれたことないだろ？パパなんかもう毎日何十発と叩かれてんだから。
それはもう日頃の行いのせい。
いや、ちょっかい出すからだけど、ちょっかい出しても叩かれないだろ。
叩かれない。
代わりに横にいるパパが殴られるだろ、いつも。
うん。
だから違うんだよ。
まあ、そう仕向けてるからね。
仕向けてんじゃないよ。もう気使われてんだよ。なんで演劇部入ったんだろうな。
ね。
おめえに憧れたんだよ、絶対。
もう驚きだったよ。演劇部？
でもさ、すごいのがさ、その子が初めての、まあ別にメインではないけど、脇役だけど、その子が初めて出た舞台さ、最優秀賞取ってたよ。
もう自分すべてが信じらんなかった。
うん。ちゃん、まあ、ある意味後輩たちのね、
うん、
演劇部でもあるからね、あなたにとったらね。全員が後輩で。うん。いや、でもね、人前に出てあんな喋れる子なんやと思うよね、次男が。
ああ本当に、そう、小学校の時から、授業参観行ったママとかが、
うん、
あの子は発表の時はすごいハキハキと喋るのとか、人が違うみたいとか、聞き入れたけど、実際に、なんだ、見てはなかったから
さ。なんか林間学校とかでも、最後村の偉い人とかに、今日一日ありがとうございましたとか、お礼を言う、なんか代表みたいになった時に、すげえ褒められたりしてたんだよね。
そう。
ハキハキとして、みたいな、なんか。
いや、そんなイメージ、めっきりないからさ。
うん。
あ、初めて、本当に多分初めて見たんだよ。あの、声を張った、弟。
うん。驚いた。
驚いた。なんか、女の子みたいな声だなと思っちゃう。
まあ、声変わりしてないからね。
そう。
君と違ってね。声いい兄弟なんでね。うちの子たちは。あなた低くていい声だけど、あの子は高くていい声してる、
うん。そうね。
うん。ね、そんな、次男は今回、出るって聞いても出てくれませんでしたね。
あ、そうなんだ。
うん。いや、なんか、パパがクイズ作るよとか言っても、って、すげえ考えてたけど、いい。わかるでしょ言い方。うん、いい。
わかる。いい。
今一緒にパパと買い物行く？いい。もう、ゲームとかさ、なんかテレビとか見てると、まあ、基本デブショーだよね。アクティブじゃないというか。友達との誘いとかめっちゃ楽しそうに嬉しそうに行くけど、
うん、
なんかもうそういう予定じゃない限りはあんまりアクティブじゃないんだよね。
そうだね。基本もうインドアな。
うん。なんか言っときたいことある？
いや、
このなだらかで結構長男の話もしてるし、演劇部のこととか生徒会のこととか話してるし、いや、お父さんあれね、ちょっと言い方おかしいよとか、ちょっと誤解生まれるよとか、
なんだろうなぁ。
生徒会はね、アベンジャーズみたいな感じだよね。
ああ、もう今すごいよ。副会長の、片方の子。
うん。
今大暴走。
大暴走 もうどっち元、あの、会長やってた子
じゃない方。
じゃない方。あの、スキルがある方ね。
そう。いや、もう、我が道を行きすぎて、もう、うん、暴走中。
暴走中なの？ちょっと迷惑になってんの？
うん。いや、まあ、迷惑とは言わないよ。まあ、けど、こっちの目が届かない場所まで、行動範囲が広がってってるから。
うん。それ生徒会としてやっちゃってるから、迷惑ってこと？
もうだし、一応生徒会長としての責任があるわけだから、うん、一応ちゃんと全部把握しとかないとなって思う中で、うん、いつの間にかどんどん話が進んでいくから、
うん、
おーで、なんか、でしゃばんなじゃないけどさ、やっぱ言いづらいじゃん。うん、もうちょい抑えた方がいいんじゃないみたいなことって。
うん、
だからまあ、どうなるのかなって。
君にとっての右腕となる存在だったからね、
うん、
唯一出演した就活ネオを自力で見たんだけどって言ってくれた人だもんね。
そう、いや、なんでそこにたどり着くんと思うけどね。
あの番組出たんだね、見たよみたいなことを言ってくれて、そこからまあ会話が増えて会長副会長の関係になったという、
うん、
ここで学校のインスタのアカウントとかを作ったりして生徒たちをしっかりこうフォロワーで集めることができている、
うん、
成功しているアカウントがあるんだよね。
そうそうそう
そう。だそういった IT 関連とかあのソフトスキルとかも強い人材なんですよね、うん、その方が今暴走中と。
はい、もうい
や、でもこの暴走はある意味ストーリーの一つになるんじゃない、
うん、
そこを経ての3年生で何かまたこうみんなで成し遂げることができそう。一旦なんかそういうはみ出しすぎるぐらいなんかやってくれた方が面白みがあるね。
うんうん。なんか変にみんなやる気なくて、
うん、縮こまってさ、
そうそうそう、
結果何もできない生徒会よりはさ、
そう、なんかまあ、自分と むしろ自分よりも熱量あるって言っていいぐらい、
うん、
めっちゃいろいろやってくれてるから、まあ、その点で言えば、うん、めちゃくちゃありがたいことだからね。
うんうん。そうだね。
そう。
他なんかある？
他ね、なんだろうな、部活？
部活、演劇部、副部長。
部活、副部長。
うん、
うち、2年生が4人。まあ、僕らの代が4人いて、
うん、
1年生が4人いて、
うん、
一応8人での活動なのね、一応建前上は。
うん、
けどまあもう部長はもうほぼ辞めたも同然だし。
不幸なね、ことがあってね。
そう、もう。で、僕のもう一人の小中って一緒の高校2年生の友達も、
うん、
名前は残ってるけど、もうほぼ退部みたいな、
うん。その子は同性なんだよね。だから本当に唯一の同性で結構気もあって、
うん、
中学の頃一緒に演劇部もやってた仲のいい子だったんだけど、まあ活動自体はちょっと控えるよみたいになっちゃったんだよね。
そうそうそう。
だから今その高校2年の代で部長もいなくて仲のいい子もいないから、もう一人の同級生の女子とあなたしか二年生としては活動していないと。
そう。
はい。
で、一年生の、
うん、
さっき4人って言ったけど、3人か。3人の子たちが、まあ話を聞かない。なんか、なんだろう、不良じゃないのよ。みんな別に真面目な子なんだけど、
うん、
やっぱ3人で集まっちゃうと、3人で話が盛り上がっちゃって、
うん、
こっちの声が届かないみたいなことが。
それは演劇としてふざけちゃうってこと？
いや、あと日常的に。
集中力がないとか？
そうそう、集中力がめちゃくちゃ低くて。
今から何々やるよって言っても、そういう合わせを一緒にやってくれなかったりとか？
うん。
うん、
そうそう。で、どうしよう、この話、ただの悩み相談になっちゃうんだけど、今、よく考えたら。
補足も何もただの今の部活の現状の悩み相談になっちゃう。
そうそうそうそうそう。
いいよ、もう具体的な名前が出ない限りは、うん、今回全然長くてもいいんでね。
あ、
うん、
まあ言ったらその1年生3人と2年生のこと5人で活動してて、
うん、1年生3人は全員女子。
女子
女子。
そう、男子1人女子4なの。
うん、だからその同級生の女子が頑張ってほしいな。
そう、
同性としてな、下の面倒。
その同級生の子もね、優しいけど優しすぎるがあまり、
うん、
あまり言えない子だから、
うん、
直接口に出して、うん、まあもちろん自分が一応舞台監督とか演出とかをいろいろ兼ねてるわけだから、うん、こっちがいろいろ言ってあげて、あのパンフレットを書かなきゃダメなんだよって、
うん、
申し込み期限が何月何日までだから書かなきゃどうしようかな、もう誰も出ないしと思って自分がまず作って、これでどうですかつって、でみんなあの LINE でいいと思いますとか言ってくんなくて、あのリアクション わかるでしょ。LINE のリアクション。
スタンプリアクション。
そう、これだけ送られてきて。
あ、来てんのね。いや、それ来てんならまだよかったよ。何にもないのかと思っちゃって今。
いや、もうさすがにね。
うん。
そう、とか、この間、大会の打ち合わせがあって、うん、それに参加して、で、いろいろ資料とか、
うん、
LINE に起こして、うん、ちょっと面倒かもしれないけど、全部読んで、あの、リアクションしてほしいですって書いて、今もう丸1日半ぐらい経って、
うん、
リアクションが3件。
おぉ、スタンプだけじゃなくて、ちゃんと文章で？
いや、その、リアクション。
スタンプだけで
?3 件。これだけ。一応、もう、その大会参加者の5名。じゃ自分含めて5人だけでいいです。
うん、
って言って3人なの。だから、2人既読無視してることになってる、
うん。既読スルーだ。うん、
なんだかなーって。
既読スルーしないでください、この件は、みたいなことを言えないの？
そう、だから、うん、催促するのが嫌だから、最初に文で言ったのよ。うん、もう、絶対に読んでくださいって、
うん。読んだらリアクションしてくださいって一言またつけられないの？この時期に今。
あ、まあ確かにね。まあ、うん、言っても明日部活だからその時にちゃんと読みましたかって聞けばいいんだけど。うん、そうなんだ、ね。どうしてもね、その共有がうまくいかないっていうか。
本番いつだっけ？
本番は3月末あたり。
末だね。だからもう3年生になったら、4月になったら、ほとんど3年生として部活はできないんだよね。
まあそうだね。
大会にもう一個出れるんだっけ？
う
ん、
うちの学校の例年はもう一応春にやる大会で終わり、
うん、
だけど別に大会自体には出ても大丈夫だよとなってる、その運営自体は。
じゃあ君はさ、別に受験生になる予定ではないから、
うん、
もうむしろ一新一年生も入り、ちょっとこれやりごたえありそうだぞと思ったら、最後のもう一踏ん張りやろうみたいな感じあんの？
やりごたえが感じれたらね、うん、もしこのまま一年生、まあ、もしかに誰も入ってきませんでした、
うん、
今のメンバーのまんまです、うん、なったら自分はやらない一年生の中で、なんかすごい、例えば自分の中学の時の同級生が入ってきたとか、うんうん、同級生じゃない、自分の中学の後輩が入ってきたとか、ね、うん、まあ他校で演劇やっててっていう子が来たりとかしたら、うん、おーって思うかもしれないけど、
うん、
まあ、今のところはもう卒業までにお金貯めないとなーっていうことぐらいしか考えてない。うん、
なるほどね。
そうそうそう。
バイトよりも部活優先ってことね。
そうそうそう。
違うよ。
部活よりバイト優先。
優先ってことね。そうそうそう。はい。じゃあそんな長男です。
はい、長男です。
この後クイズします。
天使たちの宴。肉と魚を用意しろ。コーンフレークを用意したか、ハニートーストを用意したか、主役は誰だ、誰だ。あれ、雨が降ってきた。中止。おめでとう。
じゃあ、行きますか。
はい。
クイズさ。あ、なんか言いたいことありそうな、はいだったね。
いや。クイズです。
何？
いや、なんもないよ。言いたいことなんて。言いたいことなんてなかった
よ。前置きトーク長かったなみたいなオーラがすごかったんだけど。
いやいやいや、じゃあ、クイズやりましょうかねって2回ぐらい言われた気がして。
うん、
で、構えたらまた別の話になって、またもう1回スマホ置いてが。
うん、3回目だったから、
うん、あったから。
うん。じゃあどうする？別の話するの？
いや、クイズをやりましょう。
クイズ行きましょう。
はい。
クイズって言ってもね、具体的にどういうクイズかを言っていなかったので、こんな感じのっていうのはこっちからも長男には言ったけど、改めてルール説明とともに何のクイズをやるかタイトルコールから始めてください。
はい。タイトルコール。クッチレスアラジオクイズ。
お。
まあ、前配信されてた横断歩道とアスレチック放送局で配信されてたクッチレスアラジオにまつわるクイズを5問用意してきました。
お。
全部4択問題になってます。
お、
当たったら、 特に何があるわけでもないんですけど。
ないんだね、うん。
楽しんでいただけたらなって。
まあ、シバンちゃんからなんか10本以上エナドリもらってんだから1本ぐらいエナドリくれてもいいだろう。
あ、いや、まあ僕の誕生日プレゼントなんで。
3問以上正解したらさ。
なるほど。
エナドリ1本くれよ。シバンちゃんから10本以上もらったらシバンちゃんに俺言っとけ
よ。ありがとう、シバンちゃん。大好きだよ。
絶対聞いてないけどね。
1000回は聞いてるでしょ。
いや、聞いてないよ、こんな。1000回だけめっちゃ投げんだから。
じゃあ、わかりました。3問以上正解したら、うん、エナドリを1本。
1本。全問正解したら
全問正解したら、プラスでもう、お菓子買ってきます。
買ってきます。パパ嬉しいじゃないんだよ。
なんか、買ってきます。
お菓子でパパ嬉しい。情けなすぎるだろ。
ブルーがいい？チョコがいい？なんでもいいよ。
お前、弟じゃねえんだよ。むしろ弟にその愛分けてやれよ。いいでしょう。3問とりあえず頑張ろう。
はい。
あ、じゃあちょっと補足しよう。長男はクッチレサーラジオめっちゃ聞いてるわけ。このなだらか向上心よりも、楽しいクトークよりも、とにかくクッチレサーラジオめっちゃ聞いてるの。理由は？
やっぱ、まあ、一番最初に聞いた、あ、まあ、横断歩道のラジオってのもあるし、うん、シバンちゃんが話してるから。うん、
長くね。でもそうすると、楽しいクトークでもいいじゃないか。
一本一本が短くて、うん、あ、聞き終わった、再生して、あ、聞き終わった、再生して、よりも、うん、もう、2時間ぐらいずっと喋ってくれてた方が、うん、ちょっと聞きやすい。
なるほど。
それだけです。
長くて、シバンちゃんが出てるから、ってことで、クチレサラジオを聞いてやると。クチレサラジオはさ、そこそこ社会勉強になる部分もあるんじゃないかと思ってんだよね。
うんうん、うん。
こんなクソな考えを持った大人がいるとか、別にシバンちゃんのことじゃないよ。もうパパのことかもしれないし、
うん、
そのメールから現れた人物かもしれないし、
うん、
話から出てきた人物、シバンちゃんの職場の人とか、うんうん、なんかそういういろんなね、社会勉強にもなる内容になってんじゃないかなっていう。
なってた。
うん、それはだって小学校高学年から聞き始めてたわけじゃん。
そうね。
でも、ざっとどんぐらい聞いてると思う？何週聞いてると思う？
うわぁ。
ざっとね。
まあでも。
平均で。全部で99回だから、うん、300回聞いてれば3週みたいな。
うんうん。あ、じゃあもう多分、10週ぐらいしてんじゃない？わかんないけど。
お気に入り回はあって、差はあるけども。
うん、そうそうそうそう。なんか、これ、自分ランダムで適当にポンと押して再生するから、うん、これまた聞いたな、みたいなのが結構ある。
うん、うん、うん。なるほど。で、今も、たまにクッチは聞いてんだよね。
聞いてる。
そこからクイズを出してくれると。
はい、
だ僕はほとんどクッチ聞かないわけ。たまに本当に聞くんだけど、ほとんど聞かないから、長男がクッチレサーラジオのネタっぽいことを、こんな話をしてたっていうシバンちゃんのとあるフレーズとかを、急に言ってきても、もうすっかり忘れてたりするわけ。いや、これあなたたちが言ってたワードでしょ、みたいなことを言われて、もう何とも言えない気持ちになっちゃうんだけど、まあ、そのあたりをクイズにしたのかな？
まあ、そうだね。ああ、まあ、全部ではないけど。
うん。とにかくクッチレサーラジオの知恵比べクイズって感じだよね。
まあ、そうね。
行きましょう。ちゃんと難易度を、クッチレサーラジオをよく聞いている君ならわかると思うけど、問題を出すって、ちゃんとしてなきゃいけないし。
そうなの。
4択ってちゃんとしてなきゃ、メガネ玉にうるさいからね。
そうなの。だからもう怖くて、作りながら思った。これむずくね？なんか適当なところから取ってくるのもいいけど、
うん、
5問しかないしなとか思って、
うんうん、
思ったらなんか絞んないとなって、うん、とか思うと、もう難しい。出題する場所も難しいし、うん、その4択を作るのも難しいし。
うん。かかってこい。
じゃあ、いきます。第1問。
お？
マシュルの名字は？ 1、黒川マシュル。2、緑川マシュル。3、ハウーマシュル。4、緑山マシュル。
いやいや、おめえ、4択下手くそかよ。
下手なんです。
メタ的に考えてもそうだし、4択にしなくても、これは分かってました。
ああ。
うん。
さすがにね。
B の緑川です。
正解です。
どうも。これはね、まず命名したのが、メガネたまにっていうのもあるし、最近だと、その、横断歩道20周年でお礼を言うときに、菅井、関本、緑川ありがとうみたいなことをどっかで書いたから、うん、うんって分かってんだ。
うん。で、言ってたしね、ラジオ、なんかのラジオでも、最近ので。
さりげなくマシルのことをあえて緑川って言ってるときがあったから、 記憶してるんですよ。まあまあ、一問目だからかな。
はい、ジャブです、ジャブです。うん、まあ、基礎問題です。
ミリオネアで言うと1000円ゲットみたいなね。
はい。
うん、
じゃあ、第2問。
うん。
クチレサーラジオ第1回配信の世界のニュースで紹介されたニュースは、次のうちどれ、うん、?1、黒髪の話。2、拳銃型ライターの話。3、インドで起きた猫病の話。4、おばあさんと結婚した青年の話。さあ、どれでしょう。一応ね、全部、なんだ、世界のニュースで読まれた話だ。
読まれてんだ。B の拳銃型ライターなんか覚えてないわ。多分、大して話膨らんでないんじゃない？
そう、拳銃型ライターで遊んでた子供が警察官に平手打ちされてっていう。うん、で、保護者から怒られてっていう話。
うん、そんなに多分膨らんでないわ。そう、
で、なんか、子供を叱る親は減ったのに、うん、他の大人を叱る親は増えてきたみたいな、そんな話をしてた。
A、黒髪じゃん？黒髪ってキノコのことだ、うん、毒キノコのことだな、多分。
あ、そうそうそう。
うん、それ覚えてるんだ。C なんだっけ？
C は、インドで起きた猫病の話。
猫病ね、シャイニー、チャイニー？
あ、そうそう、キャイミー、シャイニー、チャイニー。
シャイニー、タイニー、チャイニーみたいなやつね。
そうそうそうそう。
これはね、第1回じゃないんですよ。
うん、
その記憶はしっかりしてるんですよ、多分。
そう、これね。
はい、D、何だっけ？
おばあさんと結婚した青年の話。これはあれ、じゃあちょっとどんな会話があるか、ちょっと想像してみようよって言って二人でやって、おばあちゃん、肩叩きしてあげるよ。ここ気持ちいい？気持ちいいよっていう話。と、そう。
気持ちいいよ。コントっぽくなった回だよね。
そうそうそう。
あれ、乾麺じゃないのかいも、それ。
同じ同じ。そう、おばあちゃん、おばあちゃんパスタ作ってあげるよって。パスタってあれかい乾麺のことかい乾麺を茹でたらもうそれは何麺じゃないのかいっていう話。
いや、もうこれ、ライス化とかヘビーユーザーじゃないと、笑えない話だよな。めっちゃ懐かしいんだけど。これもね、第1回じゃない。黒髪じゃない？ A にします。
ファイナルアンサー？
うん、黒髪の話ちょっとどんな感じだったか。
登山に行った3人組が、うん、まあ、黒髪自体は毒がないの。うん、黒髪これめっちゃうまいんだよって言って天ぷらにして食ったら、うん、それが黒髪もどきだって、うん、1人亡くなって2人救急搬送になっちゃったねって話、うんうん。
そうだね。そうなの。別になんてことはないんだけど、一番最初に持ってきた話として記憶が、あるのかなって感じ。黒髪もどきってなんだよみたいな話したんのかな、確か。うん、まあいいや、とりあえず A です。
正解です。
よし。
いやー、さすがですね。
うん。これが第1回じゃないっていうのが覚えてたって感じかな。じゃあ、うんうんうん、インドの猫病は何回なのっていうとわかんないけど、でも一桁台ではあると思う。
うんうんうん。
第何回の一桁台ではある。まあ、世界のニュースってのは結構最初の方でしかやってなかったっていうのもあるけど。
インドの形はターバンを巻いた人の形に似てるよってシバンちゃんが何回も言ってたから。インドのニュースになるたんびに、この話を。
そうなんだ。
じゃあ。
はい、もうリーチだ。
はい。
エナドリリーチ。
じゃあ、第3問。
うん。
ちょっとこれ、難しいっていうか、問題が下手かもしれないけど。
ちょっと4択もね、しっかり見直した方がいいよ。その場に合わせてちゃんと。
うんうん。うん。第28回から39回まで1年間やってきた漫談チャレンジ。で、登場する男女、2人の名前は、うん、?1 番、なおこちゃんとけんくん。2番、あつこちゃんとただしくん。3番、やよいちゃんとけんくん。4番は、あんた、お前で呼び合って、名前は存在しない。はい、
いや、これはもう C か D じゃないかな。やよいとけんってね、なんかでね、発覚したんじゃなかったかなっていうのと、基本、あんた、お前でやってたから D も可能性あるってこと。
うん。
A、B は多分もう、論外かな。
うんうん。なるほど。
A なんだっけ？
A は、なおこちゃんとけんくん。
ないね。
ない。
けんを2個出してる時点で、けんが正解な感じがしてんのが、メタ的にそう思っちゃう。
なるほど。はいはいはい。
なんで2回入ってんのって。ああ、男の方はね、確かけんだったんだよっていう時に2択に迫られる選択肢になっちゃってるの。
うんうん。
だ、弥生と剣はね、すごい、ある気がすんな。弥生剣から、マシュマロボーイが、 名前引っ張ってきたんじゃないかな。
ケン直子から引っ張ってきた説はない？
直子とケンで、うん、ケン直子、いやー、弥生って名前がなんかな、引っかかんだよな、あったような気がすんだよな。弥生って言ってた記憶が。直子だとちょっとね、マシュルとメガネタマーニにとってとあるものの近しい人物の名前に近くなっちゃうわけ、直子が、
うん、
だからマンチャレの時の適当な名前としてふさわしくないんだよね、直子が。
なるほど。
もっと適当なとこから持ってきてほしいし、あんたお前で基本やってたっていうのがあるかな。でも弥生とケン、弥生ちゃんとケン君だった気がするな。うん、 C で。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサーですね。もうここの辺とか結構遊んだっていいんだぞ。散々メガネたまに見てきてるよね。ファイナルアンサー？正解は、もうつまんなくない？やりたいことないの、ここで。
やりたいことないよ。
あ、ないんだ。
ないよ。
あれは、やりたいんじゃないんだ、あれ。
こっちは問題作るので精一杯
だ。あ、そうなんだ。
うん、じゃあ、
C。
C の。
うん、弥生と剣。
お見事、正解です。
よし
いやー、当てられると思わなかったな。
そうだね、難しいって言ってたもんね。
いや、そう、いや、あんたとお前で名前はないって言われると思ってたの。
うん。だ、逆に、ケンとナオコと、ケンと弥生で、あんたとお前と何かと何かで、このあんたお前系でやっちゃえばよかったかもね。うん、
なるほど。
まあ、あんたお前だったもんな。それはでも記憶強いか。
なるほど。じゃあ。
もうエナドリは。
エナドリ、盗まれちゃったけど。シバンちゃんのエナドリが盗まれちゃったけど。第4問。
第4問。
口レサーラジオの後半でやってた。
うん。
握手会？
はいはい、横浜駅でね。
はい、そうです。
うん。
何人来た？1番、3人。
うん。
2番、5人。
うん。
3番、10人。
うん。
4番、12人。
うん。おい。そんなの4番5、もっといただろう、ふざけやがって。なんだよ、この選択肢。長蛇の列だっただろうよ。おかしな選択肢持ってくるんじゃないよ。
あれ、これは問題のミスですか？
3人じゃなかったか？ 4 人かなと思ったけど、4がないんだよ。4人がないんだよ。
ないね。3人。
3人か5人でしょ？
10 人、12人は？
いねえよ。来てねえよ。そうね。ライスカが絶対に来てるから。そこから、覚えてんだよ。とある、親子が来てくれたんだよ。でも、とある親子の娘って二人いた気がしたんだよね。そうなると四人じゃん。いや、娘は一人だったから三人なのかな。ってなってる。それかもう一人ライスカ以外に一人で来てくれた人いたかな。これで間違えたら最悪じゃん。ねえ、大福くんって子がいて、大福くんのこと忘れてたら最悪だな。
うん。かわいそうだよ、大福くんが。もしいたとしたら。
大福くんがあんこちゃん連れてきてるかもしんないし。大福くんとあんこちゃんとライスカーしか来てないかもしんないしな。
俺親子いなくなっちゃった。
むずいなぁ。50-50。
50-50?
うん。
50-50 ってなんだっけ？
4択を2択にしてもらう。
ああ。
うん。
3人。おは5人。
でしょうね。失敗した
なんでこの50-50? そうだから、合ってるよなって思っちゃった。そんな。
失敗した。いや、わかんない。3人。だから A と D で、3人と12人の2択になったらさ、こっちはもう自信持って3人って言えたじゃん。
そんなことさせるわけないじゃないって。
失敗したよ、50-50。オーディエンスいないし、テレフォンする相手もいないし。
シバンちゃんにだったら別に無制限。
あいつが覚えてるわけないだろうが
無制限テレフォンしていいけど。
あいつに説明すんのに10分かかるわ。え、握手会？昨日日向坂の行きましたけどとか言ってくるだけだよ、あいつは。いや、僕は忘れてる人がいるんじゃないか。で、親子は3人だった気がするんだよ。違うわ。親子三人はオフ会だ。オフ会三人で来てくれて、握手の時は二人で来たんだ。A の三人。
ファイナルアンサー？
オッケー。ファイナルアンサー。
残念、5人でした。
めっちゃ誰か忘れてるじゃん。
5人なんですね。ちょっと、自分も、なんだ、全員のエピソードは思い出せないけど、
うん、 いいよ、こっちで思い出せるよ、多分。
終わり際、本当に終わりのキワキワで、うん、これできたら革命だよね、みたいなことを言ったら、うん、本当に終わる1、2分前に来て、
うん
う
ん、
うわーっつって、じゃあ結果は5人でした、つって、あの録音が終わる。
で親子も3人だったんだ。
確かに。
で、ライスカと最後のギリギリに来てくれた方がいたんだ。
う
ん、
っていうことですね。
なんかふわっと思い出した。ギリギリに来た人。
うおーって、あ、じゃあ消毒しますんで、つって。
うんうんうんうん。
惜しくも全問正解とはならずなんですけど。
そうだな、お菓子が手に入んないな。
うん、残念。
でも最後はなんか2ポイントだって聞いたけど。
お、じゃあいいですよ。2ポイント。まあ、
2ポイントだから何なんだよ。全問正解してお菓子もらえるっていうやつだったのに、ポイントが増えてもこっちはどうなるんだよ。
いいですよ。3ポイントでもいいですよ。じゃあ、3ポイント問題。
だからポイントもらって何になんだよ。
第5問。
続くのかよ。
クッチレスアラジオのキャッチフレーズ。
うん、
ねえねえ、クスクスでもいいから笑ってよ。
うん、
毎月1回配信バラエティラジオ番組。ふねねねねねね、メガネたまわりと、ふねねねねねね、マシュルが喋り尽くす。となってます。どんなメガネたまわりとマシュルでしたか？1番。
ぽっちゃりした理屈っぽいみたいなやつだ。いいよ。どうぞ。
ピザ大好き保安官、メガネたまわりと、ところてん押し出し方式、マシュル。
いや、どんどん、どんどん言ってくれ。
2番、うん、理屈な太っちょ、メガネたまわりと、ケチでヘッポコ、マシュルが喋り尽くす。
あるね。
3番、怒りっぽいヘリクツ、メガネたまわりと、ヘナチョコだけど憎めない、マシュルが喋り尽くす。
ギリだな。
4番、理屈っぽい小太り、メガネたまわりと、うん、しょぼいお調子者、マシュル。
はいはい。読んじゃない？
その心は。
あのね、理屈っぽい小太りっていう言い方をしたと思うんだ。なんか違ったよね、2と3、微妙に。
違うよ。2番は、理屈な太っちょ。
理屈な太っちょっていう言葉は僕のワードセンスの中にないですね。
うん、
理屈な人っていう言葉が多分成立してないと思うから。
なるほど。
うん、理屈が強いとか理屈っぽいとか。はい。C は？
C は怒りっぽいヘリクツと、ヘナチョコだけど憎めない。
ヘナチョコだけど憎めないっていうのをね、使わない気がするんだよね。このフレーズって全部だいたい僕が決めてるんで。
うん。
シバンちゃんは何にも関与してないんで。憎めないなんてね、入れてやらないと思うんだよね。
かわいそうだ。
憎めと思ってるから、4番です。
ファイナルアンサー？
ファイナルアンサー。
正解です。
よし！
おめでとうございます。3ポイント獲得です、
はい。ありがとうございます。全部で6ポイントですね。
はい。
6ポイントは何をいただけるんですかね。
これは過去の何でもないポイントに加算されるので、まあ、記録として残していただければ。
持ってねえよ。過去のポイントこっち持ってね、あげる方だったよ。
じゃあ記念すべき6ポイント獲得ということで。
何でもな、あ、だ。くだらねえな。何でもなあ持ってるわ、こっち。以上。
以上です。
いや、どうでした？僕の正解率は。
いや、さすがですって。さすがプロデューサー。さすがラジオパーソナリティと。
でも、難易度というか、入門編な問題な気がした。
あ、まあね。
もっと攻めれたと思う。
うん、
あなただったら。さっき言った、乾麺は何麺じゃないの回は第何回ぐらいの。
ああ、もうそこまで。
うん。で、A が6、A がな、B が7とか。
うん。
うん。もっと攻めることもできたかなと思う。だから入門編としては、まあまあ、当てて当然だったけど、一問間違えちゃったなぐらいな。
なるほど。
うん。
じゃあ、次は第2000回で中級編をやるんで、3000回で上級編で。
年的にどんどんこっちのハードルが、記憶力がどんどん劣ってさ、クッチの情報どんどん失われていくんだからさ、むしろ入門編から優しくなってくんないと。
だから20年後に来るって分かってれば予習でができるから。
なるほどね。
そうそうそう。
クッチは増えないしな。
増やしてくれてもいいよ。
クッチはずーっと99回で終わったまんまだしな。
ね。増やしてくれてもいいんだよ。
寂しいと思ってんの？
いや、まあ、ずっと同じ音聞いてるからね。
うん。でもあの空気感って多分もうあの時期でしか出せてないから、
うん、
今から増やしても、やっぱまあ動画版の楽しいトークの雰囲気ぐらいには持っていけるし、今回の この1000回ではですね、実はシバンちゃんが出演してくださってるので、急に僕がボイスレコーダー回して撮ったんですけど、相変わらずのポテンシャルなんで、それを楽しんでいただきつつ、やっぱね、クッチはね、その時20代、まあ言っても30代かな ?20 代かな、そのあたりなんで、頭の回転が早い、二人とも。うん、ノリがいい。
うんうんうん、
だから今やってもね、ちょっとおじさんになってるから。
うん、なるほど。
おじさんならおじさんなりのいい味は出せるけどね。もうクッチじゃないのかなと。
まあ確かに。まああのコミカルな感じじゃなくなっちゃうと。
うん。まあいつかね、なんか別の形があれば、またクッチっぽいことをやってもいいかなと思っております。問題ありがとうございます。
はい、どういたしまして。
エナドリは好きなのを選ばさせていただきます。
かしこまりました。
じゃあ、長男も今年高校3年になって、来年はまあ今のところ就職が今もう決まってるので、そこを行くということで、
はい、
おそらく2000回なんて言ってる頃には仕事でも結構いいところにいるか独立してる可能性もあるな。
まあもう20年後だからね、
うん、結婚して子供もいる可能性もあるけど、今ね、長男はね、独身貴族になろうとしてんですよ。
今のところね、まだね、わかんないから。
なんか、一人をずっと謳歌しようとしてるんですよ。
まあ、しょうがないよね。
しょうがないよね。
しょうがないよね。
もう、住みづらい世の中だから。
うん。
子供育てにくい世の中だから。
そう。こっちには責任を負えない。子供を育てる。仕事したいのにって。
いや、ちゃんと子供にもさ、クッチをちっちゃい頃から聞かして、こうなっちゃダメだよっていう教育してよ。
わかった。あの子守歌はあのありがとう流す
辻D のね、
うん、ありがとう、うん、あれ結構いいと思う子守歌で、
うんうんうん、
ローテンポだし
眠れないとか言ってるけどね、うん、
最後のトランペットのパートもいい感じにダガダンって寝てくれると、
うん、そうだね。じゃあ言い残したことないね。
ないです。
またいつか出てください。
はい。
1100回とか1200回とか全然これからねやってくるんで、
うん、
あとこれね、長男がこんなに長く1時間近く収録してくれて、いろいろと一方的に僕が話していることが長男の口から話されたことも結構あったと思うので、まあなんかご感想とかいただけたらですね、次回お読みして長男にもこんなの来たよって教えてあげたいなと思いますので、ありましたら送ってみてください。
はい、お願いします。
じゃあ、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
皆さん、菊池翔のなだらか向上心をご存知ですか？日頃思っていることや感じていることを、私菊池翔がなだらかにお話ししている番組です。日常の疑問に対して自力で解決しているコーナーもあります。皆さんのちっちゃな疑問から壮大な謎までメール待ってます。菊池翔のなだらか向上心は毎週水曜日更新。
さあ、ここでなだらか名作一選、今回は第161回を振り返ります。ジョナサンとの出会い、そしてそれは一生の思い出。今まで完全版というものを別媒体で配信したことがあったのですが、今回はその完全版をさらにより聞きやすくしたもの。しかし内容自体の話の流れはカットせずにお送りしておりますので、今までで一番聞きやすい状態、ボリュームとなっております。それでは、聞いてください。
はい、ということで今回はですね、あの深夜バスに乗ってきまして、でそこでちょっと一つハプニングというか出来事というかあったんですよ。そのお話をしたいなと思います。あのですね、深夜バス行きは普通でしたね。で帰りの深夜バスでちょっとしたことが起こりました。何かというと、その深夜バスっていうのは乗り込むと座席表があって、その座席表を見て菊池翔って書いてある場所に座る、6列目の右側の窓際だなとか、そういうのを確認して座るんですね。だから菊池翔って書いてある他にも知らない人の名前が周りにいっぱい書かれてるわけです。だから隣の人ってどんな人なのかなっていうのは毎回気になるところではあるんですけれども、大体男女っていうのはちゃんと分かれてて、男女っていうのにならないように多分そのバス会社の方も考えて席を作っているんですね。うん。で、ふと まあ、いつも通り自分の席はどこかと探していたら、見つかったんだけど、ちょっと目に留まったのが、自分の隣の席の人の名前が、ジョナサンって書いてあるのね。ジョナサン。どんな人なんだろうっていう、もうドキドキする不安しかないからね、これは。だって、海外の方だし、もうたとえ日本人だとしても、自分はもう女性のタレント嫌なの。もうちょっとしたことでこう、何この太いのって思われるのが嫌だから、もう絶対男がいいと思ってるし、ジョナサンどうか男であれと思いながら、自分は席に座って待ってたんです。ね。そしたら、細身の短髪の外国人の方が乗ってきて、はっ、この人がジョナサンかなと思ったら、違くて。で、そのすぐ後ろに、見た目は日本人なんだけど、まあ、ハーフといえばハーフなのかなって思うような女性がいて、どうやらその二人はカップルなのね。いや、カップルだったらその後ろの人がジョナサンってことはありえないよな。カップルで席取ったんだから、二人で、その並んだ席を座るはずだなと思って。そしたら、案の定その二人は、自分の真後ろに席に座ったんです。おー、よかったよかった。変になんかその外国人さんの彼女らしき人が自分の隣に座っても気まずいだけだからなと思ってね。うん。で、そのまたすぐ後ろに、そうだなぁ、単発で、やや、肉付きのいい、でも太ってるとかじゃないんだよね。ちょっと体格のいい、でも背は低いから、そんなに威圧感があるような方じゃないのね。ブルース・ウィルスの髪の毛がしっかりと生えてる単発で、ちょっと肉付きがいい感じ。うん。そんな感じの、歳は20代だな。20代のどこか。自分と近いかもしれないし、ちょっと若いかもしれない。うん。そんぐらいの人が、そのカップルの後ろにすぐいたのね。で、その人が自分の隣に座るわけ。で、隣って言うんだけど、自分は通路側の席なのね。で、通路側の席で窓際にジョナサンなの。で、あ、ソーリーみたいな感じでね。何言ったかわかんないよ。自分はそこの席だと、ちょっと指をさしたんで、あ、おー、ジョナサンと、心の中で思って。で、ジョナサンが窓際に座ったの。で、どうやら自分の勘が思うに、さっき通ったカップルらしき男女ね、その外国人の方とハーフっぽい女性の方ね、その人たち3人が仲間、友達なんじゃないかと思って、で、あれ？これは、そのジョナサン窓際にしちゃうと、その後ろの二人と話ができないよなと思ったの。なんかせっかくこう来たのに、そのこれからバス8時間揺れる中、ずっとジョナサンは知らない単なる太っちょ日本人の隣に座って、つまんないじゃない。だから、ちょっと声をかけました。もしよろしかったら、席変わりましょうかって言ったの。自分の席通路側なんだけど、通路側ってやっぱり通路の分、その後ろを振り向きやすいから、窓際よりは通路側の方が、その人もなんかこう、会った時に話しかけやすいんじゃないかと思ったらね、後ろの二人に。だから席変わりませんか？もうこれは日本語で言いました。自分はもう英語喋れないから。ジョナさん、もしよろしかったら、席変わりましょうかって言ったんですね。そしたら、ん？っていう。ちょっとね、通じなかったみたいで、そうだな。じゃあもうちょっとゆっくり言おうと思って。もしよろしければ、席、変わりましょうか？ちょっと簡単なジェスチャーもつけてね、自分の席と、そのジョナサンの席を、こう、交互に指さして、変わりましょうか？そしたら、まだ、ん？席？う？みたいな感じだったから、チェンジって言葉をパッと、こう頭に入ってきて、席、チェンジ、しませんか？だね。もう全然英語できないっていうのがあれなんだけど、席変わりましょうか？まだ分かってくれないじゃないですか。もしよろしければっていう、もう英語が出てこないんだよね。席、あーシートだ、シート。my seat, your seat, change, or no change, みたいなことを言ったんだね。全然通じないのね。なんか全然かどうか分かんないけど、ん？君は席を変わりたいのか？みたいな感じなのね。そのジョナサンの返事は。で、日本語じゃないから、やっぱりちょっとわかんないなと思って、でも、一回話しかけたところを、もういいんだ、もういいんだなんて自分から言ったらあれだし、伝わるまで喋ろうと。言っとくけど、深夜の高速バスって乗り始めたら大抵もう静かよ。本当に女性5人組とかが乗ってきたりしない限りはもう静か、深夜バスっていうのは。だけど、まだ出発する前で電気がついてるから、多少会話をしても迷惑ではないぐらいだから、もうここは伝わるまでちゃんと話そうと思って。チェンジ、your seat, change. もう英語は出てこない。どうしようかな、なんていう言葉を出せばすぐ伝わるかなと思って、自分はここで日本語にした時に、確かに通じないなってことに気づいたんです。もしよろしければ席変わりませんかっていうのは、いきなり日本語で言われても、なんでと思うよね。 だから、あ、そうそうそう。あの、後ろの席の方が友達なら、って言ったんです。そしたら、おー、イェーイェーとか言って、で、ジョナサン立ち上がって、どうやら通じたっぽいんだよね。で、自分も席立って、先に自分が窓際に行って、ジョナサンは通路側に行ったと。うん。で、そこで座ったの、二人同時に座ったはいいものの、あの、全く動かないんだよね、ジョナサン。おー、イェーイェーって、喜んでくれたから、その、すぐ後ろの友達にこう、席変わってもらったよ、みたいなことを話すのかなと思ったら、全然喋んないんだよね。あれ？これもしかしたら変な風に伝わって、自分が窓際の席になりたいんですよ、みたいなことで伝わっちゃってるのかなと思って、後ろの友達、バックフレンズとか言えばよかったかなとか、すごい後悔して。だけど、出発して5分後ぐらいになったら、なんかね、後ろの人と喋るようになったの、ジョナサンが。ああ、よかった。やっぱり後ろの人友達で、あの、通路側の席の方が、話しやすいよね、と思って。ああ、よかったよかった、と思って。で、そのなんかね、日本の路線図なんかの本があってね、その本を後ろに回したりとかして、ああ、席変わった甲斐があったなと思ったの。だって、窓際の席だったら上でこう物をこうやり取りしなきゃいけないでしょ？だけど通路側だから、通路の方に物を差し出して、もうスムーズにこうなんかやり取りできてて、よかったよかった。自分はこう目をつむりながら、こっから8時間、横浜までは8時間なんですけれども、深夜バスに揺られていました。まあね、外国人さんのそういう、なんだろうな、日本は良かったよなんて、その、母国に帰った時に話してくれたら自分嬉しいから、まあ、自分も、こう、いい眠りにつけましたね。ところが、この話にはまだ続きがあるんです。で、8時間も高速バスっていうのは、行ってると、2時間とか3時間おきにサービスエリアに泊まってくれるんですね。で、トイレ休憩だったり、まあ、喉乾いた方は自動販売機で飲み物を買ったりだとか、そういうことができるんですね。で、1回目の休憩の時、自分はトイレ行くだけ行こうかなと思ったけど、ジョナサンが立ち上がらなかったから、ジョナサンにちょっと失礼しますっていうのも、まあ、そんなこと言うほどでもなく、トイレまだ我慢できるかなと思って行かなかったの。で、まあ、しばらく待ってもジョナサン結局立ち上がらなかったから、まあ、いいやと思って。次のサービスエリアでもし本当にトイレ我慢できそうもなかったら、ジョナサンに、その、失礼しますっつって、あの、席どいてもらおうかなと思ったんだけど、次のサービスエリアでジョナサンも立ち上がって、あ、よかったよかった。こっちからなんか迷惑な感じで声かけるよりは、自らトイレに向かって、自分もトイレに向かったと。で、まあ、トイレ行って、そのまままたバス戻って、ジョナサンはなんかね、コンビニ寄ったのかな？サービスエリアにあるコンビニに寄ってたらしくて、で、自分は先に窓際の席だから座ることができたんです。で、まあ、出発2、3分前になったらジョナサン戻ってきまして、で、なんかね、袋に入ってんだよね。飲み物とおにぎりが入ってる。あ、お腹空いちゃったのかと。で、自分は、出発したら車内の電気暗くなるから、また眠りにつこうかなと思ったんだけど、ジョナサンが、ちょんちょんちょんと、これいる？みたいな。なんつったのかな？でも英語なんだよね。日本語は確かね、喋れないんだと思う。で、トントントン、これいる？つって、何かなと思ったら、300ml ぐらいの紙パックに入ったリンゴジュース。で、ジョナサンは1個持ってて、もう1個買ったみたいなのね。で、リンゴジュースいる？みたいな雰囲気でこう、渡されそうになった時に、ここがね、日本人の悪い癖というか、もしかしたらもう自分の悪い癖ね。いや、って言っちゃったの。もう一言目で、いや、って言っちゃったから、お、リンゴダメか、君は、みたいな感じで、もうね、ジョナサンがせっかく買ってくれた、2本のリンゴジュースのうちの1本を、また袋にしまっちゃったんだよね。だって、ジョナサン自分で1本買ってんだから、そりゃ一人で2本なんて、買ってこないでしょ。もう自分のためにリンゴジュース、席のことできっと俺だと思うんだよね。リンゴジュースくれたのに、あ、いや、なんて一言目言っちゃったから、もう、ジョナサンも謙虚なんだよ。自分も謙虚だからね。ちょっとおばちゃんチックに強引にでも渡してくれれば全然リンゴジュース受け取ったし、その受け取るっていうことに、そのジョナサンの気持ちとしては、すっきりするんだろうから、受け取ることも相手のためなのに、別に飲みたくないわけじゃないんだけどね。全然あげるって言ったら、もらいたかったもんなんだけど、そのね、いやって最初言っちゃったから、もうそのまま真っ黒にしまっちゃって、あ、そうか、君はリンゴジュースダメだったのか、ごめんなごめんな、みたいな感じで、袋にしまって、で、特に会話はないです。だけどもう2回目のそのサービスエリアだったんで、もう2時間ぐらいすると横浜に着くっていう頃だったんです。で、自分はもうその出来事があってから、なんか心にモヤモヤが溜まっちゃって、で、寝れなくなっちゃったんですね。 ジョナさんにまたリンゴジュースやっぱり欲しいですなんていうのも、そのもう一回暗くなっちゃった車内でそんな話すると、もう長引いちゃうから、通じないから、どうしようかなと思って、なんか、ジョナさんにここはもう一つ何かしてあげたいと思って、で考えたの。で自分のカバンの中には、ちょっとしたおもちゃじゃないけど、まあ、簡単に言えば、ストラップなんだけどね。200円のガチャガチャで、動物の模型のストラップっていうのが売ってたの。で、それ、ただの模型じゃなくて、一番いいのはね、牛のストラップで、牛の半分側から見たら普通の牛なんだけど、ひっくり返すと、例えば、カタロースとかね、カルビとかね、なんか、牛の肉の名前がスケルトンで表示されるっていう人体模型の動物版、みたいなストラップなんです。で、それを以前、牛が欲しくてやってたんだけど、鶏と羊と、フグしか当たんなくて。で、その鶏と羊はどうにか、その神さんと自分の母親にあげることができたんで、フグがね、二つ余ってるんだけど、まあ捨てるっていうのも、これはペットボトルの景品とか、ただで手に入れたものじゃないから、ちょっとこう捨てるにはもったいないし欲しいっていう人がいたら、あげようかなっていう感じでずっとカバンに眠ってたんです。うん。で、フグのストラップが、確か二つカバンに入ってたと思って。これをプレゼントするっていうことはどうなんだと思って。で、大阪から、横浜まで来てるわけじゃん。で、大阪って、道頓堀とか、フグ、結構有名なんでしょ？フグ料理屋さんってあるから、きっとその大阪イコールフグみたいのも、ちょっと、ジョナさんの中にもあるんじゃないかと思って。日本のお土産らしくなるんじゃないかと思って。フグってどうなんだろうな。海外で食べないような気がするしね。うん、で、このフグの、半分なんだろうな、ここが身で、ここが内臓でっていう、ちっちゃいんだよ、フグは。その解体の模型がね。で、そのストラップあげようと。二つあげようと思って。彼女がいたら、お揃いでつけてもらいたいなと思って、二つもあげよう。で、ここで問題は、どうやってこの意思を伝えようかと。自分としては別にリンゴジュース受け取れなかったんでっていう、そんなことはいちいち言いたくないから、日本に来た記念によかったら受け取ってくださいみたいなことをね、こう伝えたいわけよ。どうしようかなと思って。もう自分は IT ボーイですから、その携帯電話で翻訳サイトに行って、で自分の思いをまず日本語で書いて、でそれを英語に変換する。でその画面を表示したまま、もうスタンバイ。何をスタンバイかっていうと、横浜に着いた。皆さん横浜に着きましたっていうところで渡そうと思ったのね。で、フグ二つを片手に握りしめ。で、一方では、携帯の翻訳された画面をスタンバイさせて、早く着かないかなと。で、着きました。で、もうすぐ、ジョナさんのももをツンツンってやって。これフグのストラップっつって、まずは見せて、ね。で、携帯の自分の打った文章の翻訳されたものを見せる。そしたら、おーっつって、ちょっとね、喜んでくれたんだよ。今聞いてて、そのフグのスタップで喜ぶのかと思ったでしょ。ジョナさんも喜んでくれたんだよ。で、おーっと言って。で、これ裏にすると、フグのそのお腹の中身が見えるんですよ。つって。おー、センキューってこと言ってくれたんだよ。ね、嬉しいでしょ。で、渡し終わった後にジョナさんは妙にそわそわしらして、で、フグのストラップを、どこにポケットに入れるのか、自分の下に置いてあるリュックサックに入れるのか、こう迷ってたのかわかんないんだけど、もぞもぞしだして、落ち着きなくなっちゃったな、ジョナさんと思って、でも、もう着くから自分も荷物まとめて、出ていく、スタンバイをしようと。で、ちなみに、自分は横浜で降りるんだけど、ジョナさんは東京で降りるから、自分だけ降りるんですね。うん。で、ジョナさんが、そわそわし終わった。うん。そしたら、ジョナさんが自分のももをツンツンってしだして、ん？何？つって。差し出すわけです。何を差し出すかというと、2ドル札。アメリカの2ドル札を差し出して、おー！なんか自分のが、なんつうんだろうな、お金っていうことじゃなくて、記念として何かをもらえたことに、すごく嬉しくって、でもジョナさんはすぐ自分の方に渡すんじゃなくて、この英語で、こう説明し出す。で、ここはこうこうこうこうで、こうこうこうこうで、つって。で、一回ね、日本語聞き取れたのが、わかる？って言った。でも、ここで、わかんないって言っちゃうと、自分、横浜で降りられなくなっちゃうから、もうみんな、こう、横浜に着いたってことで、順番に降り始めてる頃でもあったから、わかる？って聞かれて、って言っちゃったのね。だって、もう、しょうがない、それは。もう、時間もあるし。だから、わかるよ、つって。そしたら、説明し終わって、その2ドル札を、いただけたんです。ここでね、もし10ドル札とか、 いやいや、あるのかわかんないけど、20ドル札とか、こう渡されちゃったら、そのフグのストラップ1個、その200円だから、400円以上価値のあるお金を渡されちゃうとね、自分としても、いやいやいや、お金が欲しかったんじゃないよって思うから、2ドル札ぐらい、日本円で言うとだいたい200円ぐらいなんでしょ、嬉しいなと思って、その2ドル札を受け取りまして。で、最後にね、握手して。なんか言ってあげればよかったな、なんかグッデラックとか言ってあげたかったけど、そこまで、その、パッと英語が出てこなかったんだよ。で、センキューっつって、握手して、バイなんつって、バス降りたんです。ね。いやー、なんかもう、自分としてほんと満足。で、あれ、そういえば、ジョナサン2ドル札に、をこう指さして、随分と説明をしてたなと。なんかあるんじゃないかな。わかるって聞かれたぐらいなんだから、なんかあるんじゃないかなと思って、家に帰って、ネットで2ドル札、意味、みたいなことで調べてみたの。そしたら、アメリカで2ドル札っていうのは貴重なものらしいんだよね。で、いろんな人のブログを見ていくと、5年ぐらいアメリカに住んでるけど、2ドル札を初めて見たっていうような人とかもいるぐらい。だから全然巡り合わないんだって、2ドル札に。で、一説ではね、その2ドル札っていうのは、ギャンブラーにとっては、不吉なお札だから持ってると、運が逃げるなんていう迷信があったっぽいんだけど、今のそのアメリカの若者たちっていうのは、大体そのお札持ってるとラッキーなことが舞い込んでくるよっていう全く逆の意味もあるらしいの。で、それをね、ジョナサンはご説明してたんだと思うんだよね。これを持ってると、すごくアンラッキーになるからな、お前にくれてやるなんていうことのわけないじゃん、ジョナサンが。ね、おそらく、ラッキーと言われているお札なんだよ、つって。その貴重な2ドル札。で、とあるブログによると、それが10倍の価値になったりもするよ、みたいなことが書かれてて、あれちょっと待って、と思って。そうすると、このお札は2000円の価値になっちゃうわけ？なんか結局、ジョナサンに悪いことしちゃったのかなと思っちゃってね。ジョナサンがあのフグのストラップいくらだなんつってバーって調べて200円、200円、400円かこれってならないことを、祈っております。まあなんかね、この一期一会というかお互い連絡先を交換したわけでもないし、これから巡り合う可能性はほとんどないと思うんだけどね。だからこそ、こういい関係で終われてよかったんじゃないかなと思いますね。
いかがだったでしょうか。これは別に定期的なコーナーではないので。今回が最初で最後かもしれません。もしもあなたの中でなだらか向上心の名作ございましたら、名作自分で言うのやだな、印象に残っている回ございましたら教えてください。そしたらいつかこのようにお届けすることがあるかもしれません。まあでもね、160回はね、特別なんで音声残ってましたけど、何でもかんでも全て新しくディレクターズカットができるとは限らないんですよね。まあその時はその時で。この後メールをもう一つご紹介します。
おめでとう、おめでとう、今日はなだらか行進曲のじゃないや、なだらか向上心の500回記念です。ラララララララララララララ終わり。
さあ、続きましてのメールをご紹介したいと思います。なだらかネームエピジェマスさん、ありがとうございます。本文、配信1000回達成おめでとうございます。ありがとうございます。アスレチック放送局かっこあの女の子たちももう子供がいてもおかしくない年齢のはずの時代からのリスナーです。アスレチック放送局ね、これ2007年8年ぐらいです。だからそこからなだらかも聞いてくださってるんであれば、いや本当に900回ぐらい聞いてくださってますよ。ほぼ初期と言ってもおかしくないね。アスレチック放送局というのは、横断歩道というのはこの番組を発信しているサイト、アスレチック放送局というのはアスレチックラジオとグッチレサーラジオを発信しているサイトだったんです。で、アスレチック放送局は僕は表にそこまで出ないスタンスで、女子二人が話すアスレチックラジオというのをメインにした、まあ、ピンク色赤色の可愛らしい設計の番組だったんですよね。だけどまあ1年ちょいで終わることになってですね、 そこでアスレチック放送局を背負うことになった番組が僕とシバンちゃんがやっていた、まあ昔の名前だとマシルですね。マシルがやっていたクチレスアラジオ。こちらは全部で99回かな。そういった、まあ、アスレチック放送局というサイトがあり、クチレスアラジオという、アスレチックラジオという番組がありました。続き、聞き始めたきっかけは、今は亡き、いや、死んでない、過去笑い、もこもこボイスだったと思います。もこもこボイスね。これ、鶴丸さんという方がね、やっていた一人喋りの、まあ、一人笑いの番組だったんですけど、いやー、本当にね、鶴丸さんって名前を最近出していなかったのが申し訳ないぐらいお世話になった方ですね。僕は鶴ちゃんってずっともう途中から呼んでたんですけど、いや、鶴丸さんって不思議な方だったんですよ。いや、死んでないんですけど、死んでないって、こう、エピゼマさんも書いていらっしゃるんで、おそらくお亡くなりにはなっていないと信じてますよ、僕も。でも、なんか X とかでも、もう SNS 上では姿を消しますみたいなことで、X のアカウント自体は残っているし、フォローもし合ってるんだけど、活動はされていないという。で、もこもこボイスももう更新されていないので、まあ今どうなさってるのかなっていうのはわからない状態であるんですが、本当にね、なんだろうな、僕の先ほど言ったクチレサーラジオとか、クチレサーラジオから派生した楽しいクトークという短いバージョンの番組もできたんですけど、そのあたりの頃って、まずシンバさんっていうね、秋田のラジオ配信者の方がいて、その方がめちゃくちゃ僕らを聞いてくれたわけ。クチレサーラジオ。で、シンバさんと、鶴丸さんが繋がってたのかな。なんかあの辺の関係が今やうろ覚えなんだけど、すごい応援してくださった方のうちのお一人なんですよ、鶴丸さんって。だからエピゼマさんは聞き始めたきっかけがモコモコボイスだったって言ってるんですね。要はモコモコボイスという番組の中で鶴丸さんがクチレサラジオのことについて話してくださって、まあいろいろとそっから関係が続いていた。あ、なんかもう思い出してきたのは、マシルがとにかく天才だみたいな、なんかそういった褒め方をしてくださっているような気がしたな。うん。まあそういう方だったんですよ。エピゼマさんも結構昔の方ですね。今やね、その頃から聞いてくださってるって、だってもうじゃあ約20年としてさ、ねえ、3歳の頃から聞いてて今23歳ですのわけないから、まああれから年取りましたね。みんな年取ってでも変わらないものをずっと好きで居続けられる気持ちっていうのも僕は大事だと思っているので、何でもかんでも新しいものを取り入れたり新しいものに触れて前見てばっか生きていけないんですよ、人間って。なんかこう昔からやってる何かを振り返ることによってね、で自分が落ち着いたりとか、そういった時期を振り返ることによって調整できる何かがあったりするわけです。だから昔から聞いてくださっている方にはそういう存在であり続けたいなと思っております。続き、その頃からずっと聞き続けて残っているのはここと、なだらか向上心ですね、ここと人さん、ひろえもさんの番組ぐらいになってしまいました。かっこヒゲフレディさんも途中から生放送で頑張っていましたが、いや、もうこれ懐かしい名前が。まあ懐かしくはないか。僕の番組でもちょこちょこ言ってるんでね。人さん。人さんは1103って書いて人さんなんですけど、まあ京都の方なんで、京都弁でお話しされるのがすごいこう聞き心地がいいとか、そんな感じですごい人気の方なんですが、まあその頃ですよね。だ、人さんは僕よりも前から始めてらして、ひろえもさんっていうのはひろかぜエモーションさんっていう方で、僕は何度かお会いして会いに行ったり、オフ会にも来てくださったり、ああもうこの方もかなりお世話になった方のお一人ですね。ひろえもさんも、師匠的とかそういった番組ふらつくとかやっていた方ですね。今もやっているのかな。もうちょっとね、正直申し訳ないです。もう誰の番組も聞けてない今。もうとある頃から誰のポッドキャストも聞けてなくて、だからそういったところがダメなのかもしれないな。自分の中にポッドキャスト熱あんのかよって話だよね。 まあ、聞けていなくて、でも、聞き続けて残っているのはって、ピザマさんが言ってるんだから、人さんはやられてるのを僕は知ってるんで、ヒロエモさんもやられていて、で、ヒゲフレディさんか。ヒゲフレディさんも途中から生放送で頑張っていましたと。ヒゲフレディさんはね、僕、あんまり番組でもしかしたら口に出してないかもしれないけど、お世話になってるんですよね。昭和荘っていうね、昭和の荘っていうのはアパートのよくある、なんとか荘の荘ですね。昭和荘という、ポッドキャストブログ、音声ブログみたいのがあるんですよ。詳しくは検索していただければすぐ今も出るんですけど、昭和荘の管理人がヒゲさんなんですね。ヒゲフレディさん。で、僕は昭和荘の第一期というか、初代昭和荘も参加していて、で、第二期も参加してるんですね。で、第一期は菊池翔として参加していて、まあ、結果的にですよ。結果的に一番配信してるの僕でしたね。64回。301号室、菊池翔、64回。302号室には新馬さんがいて、208号室、301号室の隣208なんですよ。隣というか、208、8号室までしかないんで、1フロアに。で、その次が301なんで、広和衛門賞さんですね。208がね。だからこの辺ですよね。この初期の昭和荘とか見ると懐かしい名前がめっちゃあるじゃないですか。ただほとんどその他の方は関わりがないので触れることもできないですね。ほとんどないな。知ってる知ってるって名前ばかりではあるんだけど関わってないんで、なんかメッセージのやり取り一つすらないというか、お互いの番組で発せられることもなかったんで、関わってないですね。関わってみたかった人はたくさんいますね。自分から行けばいいと思うかもしれないけど。そして昭和荘は一旦閉鎖するんですね。そこから第2期昭和荘がまた始まるんです。別のブログをヒゲさんが立ち上げて、ここはもう定員なしで入居者を随時募集しますって言って、僕が所属したのは203号室ですね。ここは、まあ初代と比べると、初期の昭和荘と比べると、若干その後に始めた方が多いイメージですかね。まあそこで僕は22回配信して、主にひろかずエモーションさんとか、あとライスカ君とのね、食べ歩き音声、六角橋商店街を食べ歩きしたんですけど、そのライスカ君との音声を昭和荘で配信してます。これはもう2018年なんで、結構前ですね。8年前ぐらいになるんで、懐かしい。そういった番組を配信していた。だから、ヒゲさんとはメッセージでも何度もやり取りしてるし、とある、まあ、本当に具体的にはお話できないんですが、昭和荘でトラブルが起こったんですよ。で、そのトラブルを僕も何とか解決をする人、なんか役に立ちたいなと思って、まあ、行動を起こしたんですね。で、行動を起こした末に、僕の中でちょっとこういう答えが見つかったのでってことで、ヒゲさんに連絡を取って、今回の問題でこういうことがあって、こういうふうに僕は思いますっていう、話をメッセージでやり取りして、ありがとうございます。そうですね、ここですね、みたいなことで、関わりがなかったわけじゃないね。だからそういった部分ではがっつりと、こう、コミュニケーションを取ったことのある方です。いやー、懐かしいなー。続き。今は特定のテーマに沿った番組が多数あって、そちらがメジャーになっており、私もそういう番組を聞きますが、2005年頃、ポッドキャストの黎明期からある日常系のポッドキャストが好きですね。まあ今ね、YouTube とかでもよく言われているんだけど、チャンネルとか番組の数っていうのがたくさん出るようになってきちゃったから、フリーの、例えば YouTuber で言えばヒカキンさんみたいな何でもやる系、ゲームもやるし、なんか食品レビューみたいなこととか何でもやるマルチなことをやるという YouTuber が今増えていけないように、ポッドキャスト番組もそういった日常をただ話すね、再生するまで何の話かわかんない、音楽の話をするのかもしれないし、テレビの話をするかもしれないし、漫画の話をするかもしれないし、恋愛の話をするかもしれないし、日常系ってめっちゃジャンルが広いわけ、何でもいいわけ、とにかく。 だからそういうマルチなものっていうのは、黎明期とか初めの頃はチャンネルの母体が少ないから、まあ、どれか聞いて面白ければいいなと思うけど、数あると、とりあえず聞いてみてっていうのができないんだよね。となると何かに特化していると、例えば釣りのなんたらなんたらっていう番組があったら、あ、これは釣りのことを話してるな、趣味釣りだから聞いてみようとか、麻雀のことを話してるんだとか、そういったジャンルに特化していると。ね。まあ、音声だと英会話とかね、他の外国語とかそういうのいいですよね。あと、なんとかな話とかね、こう、ホラーの話とかでもいいかもしれないよね。トークのジャンルが特化しているコンテンツが、まあ、主流になってきてるなってことですね。それが、エピゼマさんの最初におっしゃってる部分ですね。特定のテーマに沿った番組が多数あって、そちらがメジャーになっておりということですよね。で、2005年頃のポッドキャスト、黎明期からある日常系ね。こんなのまさに日常系じゃん。僕が話す話なんてさ、もう何があるかわかんないよ。もう今回何の話、動画編集の話、今回何の話、音楽の話、子供の話だったり何なりってね、話すから。まあそこが好きってなかなか難しいよね。その人自身のファンじゃないと聞いてられないじゃん。要はヒカキンさんとかさ、そのマルチで活躍する方ってもうその方のファンだから、その方が何をするかが楽しみになる。もうその方がジャンルというか、そういうことで認められてきているわけだから、僕なんかね、もう菊池翔というジャンルなんかまだ成立してないわけだから、だからそこの旋回までの間に成立させられていればよかったんだよね、という、そういった話でもあります。続き、昨年、お、とうとう止まってしまうのかという日がありましたが、なんとかしのいで続けていることは素晴らしいと思います。これからも無理せずに続けてください。必ず聞きます。ありがとうございます。昨年やばかったよね、本当に。これマジ本当にだってギリギリだったんだもん。音声も片耳からしかこう配信されない編集で配信してんの。これどういうことかっていうと、水曜日に更新するってなって、もう夜深夜12時で木曜日になる数分前にアップロードしたわけ、更新したわけだから、ギリギリだった。このもし片耳しか流れていない音声を両耳という編集一手間加えてたら、その数分後になってた。間に合わなかった。それほどだったの。もう15分にすることで精一杯というか、そんな時期がありました。そこをね、こうメールからするにさ、ヒヤヒヤした感じで見届けてくださったわけじゃん。で、めちゃくちゃありがたいし嬉しいし申し訳ないという気持ちですね。とうとう止まってしまうかっていうね。いや、そういう風に思ってくださる方がいるってすごく嬉しいこと。もう自分は止めようと思ってたから、そこまでその時はね更新しなかったんだけど、長男がいやー、もったいないよって言って、慌てて収録して、慌ててできる限りの最小限の編集してアップロードしたわけ。だからなんか自分の判断だけだともう諦めてたわ。だ、このように人から支えられて、改めて藤間さんもそのように応援してくれてるわけだから、勝手に自分の気持ち次第でもういいかって思わないように、終わるときは終わるし、番組の形態が変わるなら変わるで、事前にちゃんとお知らせして変化していく分にはいいのかなと思いますけどね。いやー、もう続けられていることは素晴らしいなんておっしゃってくれてますけれどもね、もうその素晴らしいことにさせてくださってるのは、このようにエピザマさんのおかげです。今後もですね、どうか見守っていただけたら嬉しいなと思います。まあそうですね、エピズマさんからのメールだと、こう懐かしい方だったり、今なお続けられていらっしゃる方のお名前とかね、このポッドキャスト音声番組に対してのその内容が多かったかなと思いますけど、そこを振り返るとめっちゃ昔だったんだなぁとは思いますけど、でも昭和層とかの音声とかさ、聞いてみるとそんなに昔に感じなかったりするのよね。だからそれってさ、その僕が子供の頃にポッドキャストやネットラジオなんてものがなかったように、今こうやって過去のものをお手軽に音声で残すことができている時代、こういう時代だからこそ過去を過去に感じすぎないのかもしれないね。だから昔ほど過去は遠くのものじゃないし、 かといってそこまで大切にしているものでもないかもしれないという大切にしすぎな部分が出てきてしまうかもしれないぐらい、うん、な気がしてます。もっともっと僕はこの番組を2000回3000回と続けることができた時に僕が入院なんかをして暇だな、なだらか向上心1回から聞いてみようかななんて思った時に聞いた自分に問いたい。僕がやってたことは意味あったかなって。メールありがとうございます。
あなたのなだらか中毒受け負いにの
素人ではなくプロでもない
プロートを目指すメタボチックな
将来ハゲると噂のってのは横断歩道メンバー全員ですか、
ね、最悪だこれ太ったハゲ
鼻にかかった
声自虐ネタ最高
でないから
早速お読みしたいと思います。
横断歩道のリーダーとして
ね、あのブログとかでちょこちょこ関係のないところでも自分に反省してみる。そんな菊池がお送りする
なだらか向上心は毎週水曜日更新です。ぜひお聞きになっていただけたらと思います。
こんにちは。
こんにちは。
なだらか向上心が1000回迎えました。
おめでとう。
いや軽いって。
いや、どうすればいいのよ。
おめでとう。これさ、うん、今別に1000回迎えたから音取っていいって言ってないじゃん。
うん、
アドリブで、うん、なだらか向上心1000回行ったのよ。で、一言コメントを求めただけじゃん。
うん、
そこで出た一言が、うん、おめでとう。でさ、そ、あ、1000回行ったんすねとかさ、一言ないの。そのなんか、
なるほどね、
うわ、やってますね、続きましたね、みたいなところから、まあ、ふざけで、うん、もう、おめでとうですよ、
はいはい、
とかだったらいいけど、第一声でよくその軽いフレーズが出るな。
あの、ポップコーンって呼ばれてるから。
いや、せめてバター醤油ぐらい濃い味であってほしいよ。味もあっさりしすぎなんだよ。
薄塩って呼ばれてるから。
言われてるからじゃないんだよ。
やっぱ1000回を受け取ってほしかったわけね、
そりゃそうでしょ。よくやってますね、翔さん。
うん、
はい。頑張りました、はいはいはい、あなた。これからも、できる限り頑張ってくださいね、ぐらい。なんか、上辺っ面得意なのから、その上辺っ面出してくれよ。
おめでとう。
誰にも何にも突き刺さんないよ、それ。嬉しくもない、言われた本人。俺に言ってんでしょうね、おめでとうって。嬉しくもないし。
俺に言ってないよ。
誰に言ってんだよ。
聞いてるみんな、全員、おめでとう。
なんでだよ、なんでだよ。
平等におめでとう。
何が嬉しいんだよ、それ。聞いてる人おめでとう言われて。ありがとうだろ、じゃあ。俺の代わりに代弁して、1000回迎えられたのはリスナーさんのおかげです。ありがとうだったらわかるよ、
はいはいはい。
何をおめでとうなんだよ。
みんな平等に。
平等にがまた腹立つな、意味わかんなくて。平等を取るんだったらごめんなさい、平等にごめんなさい、もう入れなきゃいけないし。
ポジティブにみんな平等に、おめでとう。
うるせえな。気に入ってんじゃねえよ。
確かに。
確かにじゃ
ん。
すんげえ冷めんじゃん。確かにで。確かにって言えば話まとまる説な。
うん、スーパートーンダウンだよね。
いろんな人使うやな。確かに。
使わない方がいいよ。確かにはね。
なんかさ、
はい、
うちの長男ね、
うん、
めっちゃ怒られたことがあってさ。
うん、何
たまたまって言った時にさ、
うん、
長男がね、たまたまさーって言った時に僕はさ、
うん、
え、たまたまって、金玉のことじゃないよねって言ったら、
うん、
違うよってさ、怒るのね、
うん。
その怒る流れ好きだから、俺は、その、何回かやっちゃう。
はいはいはい、
もうこんなのさ、
うん、
僕の自己満じゃん。
うん、
僕がただ、ボケて、相手が困ったのを笑いたいだけの自己満なわけ。
うんうん、
だから、たまたまって言っちゃった時に、うん、せめてまあ、言っちゃった長男は、うわ、めんどくせえことやっちゃったわ、また言っちゃった、たまたまって、
うん
はいはい、
ってい
う、
ね、
そう、その悔しい顔をするだけでいいなと思ってんの。
うんうん、
あとはもうこっちが勝手に面白がりますんで、みたいな、うん。でもなんか3回目ぐらいでさ、めっちゃキレられちゃって。もういい、もう話さない、みたいな。もうそれ大嫌いだからやめてほしい、みたいなこと言われて。
ガチのね。
うん。ごめんごめんごめんごめんっつって。親のプライドゼロ。ごめんごめんごめんごめんっつって。
平謝り。
で別にそんな今も怒ってないんだけどさ。
うん、
ただこのね、
うん、
たまたまと、
うん、
言った時に、
うん、
たまたまって、うん、あれ、金玉のことじゃないよねって言って、
うん、
お前なら絶対に怒んないだろうな。
いやいやいや、怒んないよ。
そこがさ、もう、長男が無理なら、うん、もう人生できっと、うん、シバンちゃんしかいないんだなってことが、分かった。
あ、なるほどね。
うん。もう、僕を、うん、僕を気持ちよくさせてくれる人って、この世にシバンちゃんしかいないんだなってことが分かったの。
なるほどね。
うん、もう、長男も、散々、クッチレスアラジオとか聞いて、
うん、
そういうノリが好きなパパ、そういうノリが好きなメガネタマーニを分かってはいるけど、う
ん、いや、一番分かってる。
そう、いざやられると腹立つものは立つっていう、うん、で、ちゃんと怒るときは怒るっていう、うん、普通の人間のアクションをしてきちゃうから、
うん
うん、あ、もう無理なんだと、分かってる人もこうなっちゃうんだと思うのに、
うん、
君は絶対、絶対に僕を気持ちよく乗ってくれる、うん、させてくれると思うから、
うん、
いや感謝しよう。
いやいやいや、もうありがとうございます。
一言だけ、
うん、
ありがとう。
軽いな。いや良かったですよ、うん、本当におめでとうございます。
うん、
うん、
ちょっと歌もらっていいですか。
歌って何。歌って。
歌、長男好きなのよ。ドゥルードゥーとか好きなのよ。ドゥルードゥーとか。
いや、この年で歌ってないのよ。ああ、悪いけど。
新曲下ろしてないんですか？
下ろしてないのよ。
旋回記念の歌なんでね。ちょっと、旋にまつわる。ワンフレーズでもいいんで歌欲しいっすよね。
ワンフレーズ、
ね。ジングルに使えるんでね、今後も。
ああ、なるほどね。千千千千回くるくる飛んでる飛行機、くるくる飛んでる飛行機。
じゃあこれいただきます。
う、
昭和の白黒アニメのオープニングみたいな音楽いただきました。
80回聞いたらね、ちょっと変わってくるかもしれない、聞こえ方がね。
うん、じゃあありがとね。
いやいや、おめでとうございます。平等に。
エンディングでーす。
さあ、いかがだったでしょうか。150分お届けしてまいりました。このね、150分という制限がですね、いろいろなものを取り終えていくとですね、どんどん制約されていくんですね。またどこで帳尻は合わせているでしょうか。いや、こんな裏事情の話はいい。内容はいかがだったでしょうか。いろいろね、時系列バラバラに撮ってるんで、長男クイズの握手会のことさ、補足したいよね。正解は5人だったんですけど、まず3人の親子が来たというのは合ってました。で、その後ライス化が来て、で、その後もう最後のラスト5分で中継音声を流していたんですね。だけどその5分の間にもうギリギリで1人来てくださったんです。で、その最後に来てくださった方と途中で来たライス化はもう最後まで残ってくれて、で、シバンちゃんと僕の4人でケバブか何かを食べて解散するという、そういう思い出がありました。なので5人でしたね。でさ、握手会やるっつってさ、5人って少なって思うかもしれないけど、こっちはこっちで多い。こっちのモチベーションどういうところにあったかっていうと、握手会をする側の気持ちになってみよう。で、最悪誰も来なくてもいいじゃん。3時間半日こうただ待ちぼうけしている時間もいろいろと何か考えられるかもよ、みたいなことで横浜のビブレの前に立ってたわけですね。で、そんな中5人も来てくださって、で、こっちも用意しているさ、手土産みたいなお渡しするものっていうのはさ、6人分しかなかったわけ。だって来ると思ってないから。で、5人にお渡しすることができて、もう1袋はまあ、シバンちゃんにあげたかなんだかしたんだけど、いや、もう最高だったんだよね。だからその最高のイベントを忘れかけてたね。これはね、楽しいトークがもう終わりますっていう、何日に終わりますみたいなのが分かった上での、まあ、ある意味楽しいトーク最後のイベントになるね、みたいなことでもあったんだよね。そういう握手会でした。
あとなんか補足することあったかな。あの、長男がさ、熟成焼肉一番で働いてるでしょ。で、めちゃくちゃ褒めてる焼肉屋は、ジュージューカルビでしょ。だけど、まあ、ジュージューカルビのいいところはめちゃくちゃ言ったよ。そりゃね。でも他の一番とか、まあ、キングのいいところとかさ、いろいろいいところあるんだよ。うん、だからま、それはね、そういう時に、一番に行った時に、一番ってやっぱこういうところがいいんだよとか、なんかそういう話は今後できたらいいなと思いますし、まあ、一番の魅力を語らせるにはまた長男出した方がいいってことも考えられるね。うん。でもまあ通常回に長男出すともうスペシャルというかさ、次まあ1100回一応節目の回があるけど、そこで何すんのってなった時に特別感出せなくなってきちゃうんだよね。また長男かみたいな。長男普通に1030回の時出てたけどみたいな。なんかね、希少感がなくなっちゃうね。なんであんまりこう家族とか知り合いをこの番組に出すってことは控えていきたい。なぜなら、なだらか向上心は、僕一人の番組と思って始めてきたので、共演者頼みみたいな番組になるのはね、望んでおりませんので、これからも一人で、自分のペースで、自分のペースとは言いつつ毎週水曜日更新はしているんですが、やっていきたいなと思っております。ということで、まあ今回はですね、150分という長い時間をお付き合いいただきましてありがとうございます。次回から通常通り15分ということで、やっていきたいと思っております。まあ何があるかわかんないんでね、もうちょっと生活状況的に15分は無理だわとか、配信自体無理だわってなることは全然あり得るので、末長くやっていきたいという今の気持ちは間違いないのですが、これからもですね、温かく見守っていただけたら幸いでございます。今回ですね、メールをくださったお二方、本当にありがとうございました。ということで、なだらか向上心山康ぶこしです。それではまた次回、こうやって菊池勝利さん、メガネ玉周りでもあるよ。お疲れ様です。